らこの二人で夜中のパーティー、僕らこの二人で傍若無人の振る舞い、僕らこの二人はお気に入りの中華屋で、僕らこの二人は夜中のチャーハンが、僕らこの二人で夜中のドライブ、僕らこの二人でどこまで行こうかな、僕らこの二人は帰り道なんて、僕らこの二人は気にしない気にしない気にしない、緩やかな波の上にいるよさ、僕らが乗ってるこの船はどこまで進む、
よいしょ。よいしょ。OK かな。よいしょ。はい。始まりました。サデとコウタロウのよきどきラジオ MC であります。サデスパークリノです。この番組はですね、タケノコ書房という電子書籍発行集団がありまして、そちらの方で発行している電子書籍の紹介などをしながら、基本ダラダラと、ボンクラトークを続けていく雑談番組でございます。よろしければ最後までお付き合いください。よろしくお願いします。はい。今ね、もう一人ね、本来ならいるんですけど、いるんですよ。いるんですけど、なんか予想外にギリギリに来たんで、今、ちょっと待ってっていう、ことになってたんですけど、まあもうとりあえずチャーハンになっちゃったんで、こっちは始めております。課長はちなみに今あのトイレですね。はい。トイレ待ちです。はい。なので、しばらく、登場するまでお待ちください。はい。僕の方の近況報告で言いますと、ここ2週間ぐらいで、バタバタがようやく昨日ぐらいに。終わって、まあ、特攻性見るだけかなという感じなんで、まあ、修羅場は抜けたかなというところですかね。相変わらず、こう、でしょ、この業界あるあるんですけど、全然こっちのせいじゃないところで、なんか、バタバタするっていうことが多くて、なかなかままならないなと。いう感じなんですけども、まあ、こう一応今日、昨日で一通り片付いたから、今週は楽できんのかな、どうなんだろうな、というとこですかね。まあ、今週、今週というか、日曜、月曜以降はちょっと、仕事ないっていうか、落ち着く感じなのかな、という。まあ、落ち着くんで、せっかくなんでどっかのタイミングで、横浜のストリップ劇場に、小向井美奈子が来てるので小向井美奈子を見に行くのもありかなと、思ったりなんかしております。はい。どうなんでしょうね。はい。来ましたね。はい。はい、来ましたですね。はい。はい、今つないでおります。来て、まだかお待ちください。来たか？あれ？あり？ もう一回なんか切れちゃいましたね。何を切れたんだろう今。
はい、
あ、切れ、あ、来た。
大丈夫ですか。
はい、あ、来たかな。はい、あ、大丈夫ですか。ラジオをお聞きの皆様ももう一人の声聞こえておりますかね。大丈夫ですかね。はい、僕は今はっきり聞こえたので、
はい、大丈夫、
はい、大丈夫みたいですけど、なんか急に切れちゃいましたね。
なんかね、接続不良ですね。
はいはいはい、なるほど、
はい、はい、これでいいんじゃないですかね。
はい、どちら様でしょうか。
あ、どうも、高田光太です。
はい、高田さんです。これでさてとこうたにょぎにょぎラジオ、揃いました、 MC が。
ね、ほんとね、
うん、
うん、悪夢ちゃん見てます。
え？なんで？
見てない。
まだ見てないですね。
面白いよ。
面白いですか？
面白い。あくむちゃん。
とりあえず、ももクロが、エンディングだから主題歌だからを歌ってるってことぐらいしか知らないんですけど。
そうね。うん、俺もまあ、俺もまあ、そういうのもあって、まあ見たんだけどさ。
うん。
よかったね。
へぇー、うん。どういう、あれなんですか？悪夢を見る人なんですか？うん、
今予知、
あ、予知夢、
うん、予知夢的なものを見るわけよ。で、はい、北川景子は見るんじゃないのよ。子役の女の子がね、
うん、
そういうの見れ、
うん
うん、で、まあそれがメイン、
うん、
メインとして伏線的に、
うん、
こう北川稽古のとこに何かあるらしいとか、
うん、
あるらしいとか、あと、稽古が学校の小学の先生なんだけど、うん、もう小学校のクラスメイトの問題を、そういう予知夢とかが絡んできて、こう解決するとか、
うん、
とか、ここで基本1話完結で、
うん、
やるっていうやつですよ。
なんか だいぶブズブズし切れてますね。
あ、本当？
うん。
ちょっと待って。
はい、だいぶ、あれですね。多分ね、だいぶ大事なこ、うん、大事なところが一番、なんとなくね、想像はつくんですけど。
あれしてみよっか。メモリークリーナーかけてみよっか。
メモリークリーナ
ー？うん。
なんすか？俺ちょっと iPhone よくわかんないんですけど。
あ、これ iPhone じゃない。
iPhone じゃないんだ、
うん。うん。これパソコンだよ。
うん。いや、ね、iPhone と持ってるから、どっちなのかなと思ってて。
うん、俺、これ今日パソコンだよ。
はい。
今メモリークリーナーかけてるからさ。
はいはい。うん、
もう一回言う？もう一回。
いや、2回も3回も言う必要はないと思うけど。
2回も3回も言う必要あるでしょ。
そんなに北川景子押し出したっけ。
いやいや、俺は別に北川景子が好きってわけじゃないの。
うん。
だから面白いって言ってんじゃないんだよ。
うん。
うん、
でも単純に番組が面白いと、
うん、そう
ドラマが
もうさハマっちゃうよ、
うん、
もう、まあ、テレウォーキングデッドのさシーズン3がさ、
はい、
始まったんだよ FOX チャンネルで。
おーおーおー、例の課長一押しのゾンビ、連続ドラマ、
うん、うん、ウォーキングデッドのシーズン3が始まったんですよー。なーにーだな。
今時なーにいいですか。
本当にさ
今クールポコどうしてんだってくるんですけど。
いや、たまに出てるよ。
ああ、そうですか。
一発やってきな。俺バラエティめっちゃチェックしてるからね。
マジですか。
で、俺知ってる？俺なんかテレビなんてパックだぜっていう感じのこと言いそうじゃん。
うん、
めっちゃ見るからね、俺、バラエティ番組。アホみたいに見るからね。
アホみたいに。
もう、ちょっと逃したら、アホみたいに検索かけて見るからね。
あ、まあ、今時はね、ほら、地デジ時代だから、なんかある程度、こう、昔みたいに取り逃しみたいなのもないでしょうからね。
あー、何言って
ん、うん。
この人怖い。怖いわ。ハードディスク、全然話してると思って
る。ごめん。言ってることが半分ぐらいしか聞こえない。
マジで？
なんでこんなにガタガタなんだろう。
一回聞い
一回切りましょうか。あんまりにも、いや、こっから多分課長の進行長のなんか、いつもの怒りトークが始まるのかなと思ったんですけどね。多分ね、これ魅力が全然伝わらない。
一回切るよ。
一回切って、もう一回かけますね、じゃあ僕。はい。
どうしよう。
はいはい。いやー、今ちょっと僕も半分ぐらいしか聞こえてないんですけど、多分皆さんも聞こえ、ほぼ聞こえてないんじゃないでしょうかね、今の課長のトーク。なんか相当接続が悪いのか何なのかちょっとよくわかんないんですけど、言ってることが半分ぐらいしか聞こえなくてね、相当歯抜けの状態なんですよね。最初の北川景子のあたりまでは、ドラマのところまではね、なんとなく想像でも、補える範囲だったんですけどね。なんかね、いざこれから怒り始めるっていう段階でね、あれを半分しかわからないっていうのは、ちょっとね、何も面白くならないっていう、ことなので。という、まあ、今ちょっと一回切ったので、ちょっともう一回かけて、繋いでみましょう。本日3回目ですね、これ。これで大丈夫かな、次。いけるかな、どうでしょう、ね、
これどうなのよ。
どうなんでしょうね。
なんかね、だってちょっとね、俺あれするわ。
うん。
ちょっと、
うん。
統制するわ。
はい、統制しますか。なんかね、なんかだいぶひどいですね、今日の、この、通話状態。なんかいつになく？
いつになく？
うん、いつになくおかしいですね。
おかしい？
うん。うん。課長は普通なんですけどね、いつも通りで。
そうだね。
うん。僕に対していきなりなんかね、こう、説教し始めるとか、そういうパターンはいつも通りなんですけど。
うん。そうね。今日、これでどう？
今のところは安定、今のところは安定してますね。
安定してる？
はい。
だから、悪夢ちゃん見てる？
え、悪夢ちゃんから始めんの？見てないです。はい。
だから面白いんだ。
はい。
どこが面白いかとか全然聞いてくれなかったじゃん。
ごめん。やっぱりだいぶブツブツだな。なんだろう、これ。
ただ、再起動するから、再起動する。
再起動しますか？
だからちょっと待って
ね。じゃあその間、いつものタケノコジョブの紹介やってますね、その間。はい。
やって
はい。なんだろうな、これ。だいぶひどいですね。はいはい。はい。すいません。はい。じゃあちょっと、再起動をかけてるっていうところなので、いつも通り、頭の、紹介コーナーだけ行ってきましょう。これ課長いなくてもできるので、はい。この番組は、竹の子書房での電子書籍、竹の子書房という電子書籍発行集団が発行している、電子書籍を紹介して、まあ、行く番組でございます。竹の子書房というのは主にツイッターなどで活躍をしておりまして、まあ、有志が募りまして、まあ、手を挙げた、面白そうだっていう人たちが、まあ、集まりまして、出来上がってる、自然にできた団体でございます。で、こちらの方で、まあ、主にツイッターなどで、こう、作品などを投稿したり、もしくは企画などを、立ち上げたりしながら、そちらの方で、まとまった原稿というのを、まあ、トゥギャッターなどにまとめまして、そしてさらに、イラストレーターさんたちに、表紙などを募集しまして、で、その上で、これを構成かけまして、さらに、組み版化で組み版すると。で、竹中書房の方のウェブサイトがあるんですけれども、URL の方が、http://www.takenokoshobo.com/竹の子書房 .com ですね。こちらの方までアクセスしていただきますか、もしくは Google などの検索サイトで竹の子書房というふうに検索していただきますと上の方に出ると思いますので、そちらからアクセスしてください。そうしますと、竹の子書房のトップページに飛びます。で、このトップページの、下段にあります、一番下段の方に、図書目録というコーナーがありまして、こちらの方に表紙がずらずらと並んでるんですが、こちらの方が、電子書籍の表紙になります。この表紙のところをポチッと、押していただきますと、書誌情報のページに飛びまして、さらにこの書誌情報のページのダウンロードアイコンが中段にありますので、それをさらにポチッていただきますと、PDF のファイルが開きます。あとはこの PDF のファイルを保存していただければ OK と。 ということで、会員登録をしていただくとかで、なんだ、料金をいただくとかっていった、面倒な手続き一切なしで、すべての電子書籍が無料で楽しめるようになっております。11月4日現在、竹中書房で発行している電子書籍は、102冊になっております。今週は、久米半可さんが忙しい、状態なので、新刊なし、まあ時間空いてても何かあったのかっていうのもちょっと僕もよくわからないのですが、まあなんやかんやいろんな工程がありますので、その工程がそれぞれ、終わり次第、ね、新刊の方は、歴史でやっていこうと思います。結局もう11月になってしまったので10月は新刊なしという結果になってしまっておりますが、12月はなんか、大丈夫なのかな、どうなのかなというところですね。12月じゃない、11月は大丈夫なのかなという、期待をかけながら、久米半可さんの、リアル仕事が、無事つつがなく終わることをお祈り申し上げ候はいですね。ということで、課長の方はまだな、はい、ずっとお風呂になのではい、なので、だいぶ、まあ、機関情報の紹介もだいぶやってないっちゃやってないんですけど、一応まあ、現時点での最新刊をさらっと紹介しておきましょう。2012年、9月の17日に発行になりました、海舟拾い物。海舟というのは、創作怪談物の、アンソロジーになります。発案者は上沼三平太さん、表紙が漆原ひそかさんですページ数が84ページぐらいになっております。街行く我らは、貝拾い、そこに異なものいくつあるいるということで、拾い物というような形になっておりまして、本人が意図せずして、持ってきてしまった、貝なもの、ですね。それを題材にした、アンソロジーになっております。これは、だいぶ初期の頃の作品なので、目次が先にあって、そのお題に合わせてというタイプだったかな、確か、だったと思うのですが、そういう形で、各自が、大体1作品140字ぐらいで、書いております。そういう創作怪談集です。はい。書誌情報がないので、感想の紹介を、しましょう。感想が1点寄せられております。黒耳さんからの感想です。竹中書房初期の企画です。すごく久しぶりに加藤はじめさんの関東言も収録されてまして、ものすごく懐かしい気持ちになりました。昔懐かしいマンツイートで1作品という縛りが基本の一冊です。表紙の想定には、お題がいくつか象徴として散りばめられています。ぜひ読了後にもう一回この表紙をご堪能いただければと思います。ね、ですね、初期の頃はこんな感じのノリだったんですけどね、だんだん長くなってといういろいろ私もありましたけども、まあ個人的にはこういうあさりめのも、好きなので、こういうのもまた、どんどんあるといいなという感じですかね。はい、まあこれが現時点での、最新作になってございますますですです。はいはい、なんか組半可さんがいろいろええー、多分モンハンは関係ないと思うんですけどモンハン飛行つは大変だと思うんですけど今回飛行つだいぶまたね、画面をなんか回り込むとかできますからね、あとブロックの置き方とかもだいぶ一方方向だけでもなくなってきたので、 お仕事で大変なのと、その中になぜかモンハンと宿を継が入ってるのはどうなんだろうな、はい、というわけで、あ、戻ってきたかな。はい、じゃあちょっと、ではちょっともう一度かけてみましょう。フリーズ4回目のアタックです。何回振られてんの俺
これでどうかな。
はい、どうでしょうね。あ、だいぶいいのかな。
だいぶいい、
あ、いいですね。あ、うん、なんかさっきのみたいにブツブツ感がない感じかな。
あ、で悪夢ちゃんは見て
うん、見てない
いや、いいんだよ悪夢ちゃん
は。はい、
アグムちゃんのどこがいいかもしれないのか。
はい、お願いします。
言ったでしょ、これから見るんでしょ、どうせここから見始めるんでしょ。
うん、見ないといけないのかなわかんないけど、とりあえずアピールして
どこがいいかっていうとね、
はい、
結構ねお金かかってんだよ。あ、うん、ゴールデンタイムだから9時からのドラマだから。
はいはい、
でしょ。の割にさ、キャスティングがさ、
うん、
北川景子以外みんなパッとしないんだよ。
ああ、あれは、なんだ、日テレかな、
なのかな。
いやいや、悪夢ちゃんって。
まあ、
どこ、
ほら、あんまりそういうのを意識したことない。
え、あ、そうなの
これの世界観の中にはどう放送かなんてことは、全然どうでもいいことだから。
ああ、そうなんだ。
そう。いや、わかんないんだけど、本当に。
そうなんだ。まあいいや、ちょっと検索かける
わ。ドキッとしてるけど、そんなこと言われたから。
見とけって言われて、なんちゃんでやってるかわからないって。あ、日テレだ、日テレだ。
日テレなんだよ、日テレなんだよ。
はいはい。
でね、キャスティング出てる？映ってる？そこに。
キャスティング、今公式サイトに。
そうそうそう、でしょ、はい、北川景子以外パッとしないって言ってわかる？
なんか、誰だこれ。なんか一応ガクトとかユーカとかいるけど、
そうそう、パッとしないでしょ。
なんかどういうキャスティングなんだこれっていう、うん、
でしょでしょでしょでしょ。そこがいいんだよね。全然おしゃれじゃない感じ、
うん、
もうトレンディーとはかけ離れた感じ。
まあトレンディーではないかな、
でしょ。
なんかざっと見、うん、あ、でも和田雅人とかもいるな、ね、まあいいや、はい。
でね、でそんな中ね、本当に結構小道具とか CG とかさ、ああ昨今のドラマにしてはすごくお金かかってんじゃないかなっていうからかかってんだよな、うん、手間が、
うん、
でね、かだったらね、ちょっとね、ちょっと洒落た感じ、クールな感じにもやってんでしょって思うとダサいのよ全般的に、
うん、
まあまあ日本の庶民的な娯楽ぐらいでいいでしょ
う、うん、
くらいなのよ、
うん、
だから変になんかこうカメラがシャパーンって寄ったりとかして、
うん、
キメキメのさ、
うん、
俺の嫌いな堤幸彦みたいな感じの演出がないわけよ。
あ、まあ、キメキメかな。
わかる、わかる。
キメキメっていう、なんか、表現はだいぶ、こう、感覚で捉えてくれっていう感じではあるけども、そうそうそう、まあ、言いたいことはわかるかな、という。
そう。でね、その割にさ、割とさ、地味に、その、カメラの構図とかが、地味に凝ってんだよね。
うん、
地味こりしてんだよ。ちょっと本当に地味な、職人的な、いい感じの抑え方すんだよ。
うん。
で、あ、これ地味にいいな。テレビの、画面で見る感じの演出としては、まあ、これくらいちょうどいいじゃないっていう。
うん。
手も抜いてないし、かといってキメキメでもないし、
うん。
いいじゃないっていうさ。
うん。
演技指導、演出の方もさ、なんか、俺の嫌いな、なんか小劇場っぽい舞台、演技でもなければ、
うん、
かといって、すげえチャラついてる演技というわけでもないっていうちょうどいいところなのよ。
うん。
で、何かとちょうどいいなと思っててくれるところがいっぱいあって、
うん、
あ、これは、いいね、と。
うん。
うん、なんか、うん。なんか見ても見なくてもいい感じがいいなと思って。
え、
うん。なんか、見て嫌な気分にならないっていう。
うん、
俺これ一番大事だと思うんだよ。ラーメン食ってもさ、
あ、
別段うまくもないけど、別段まずくもないくらいが一番なしっくりくるじゃん。
ほうほ
う、うん。なんか、普通にうまいみたいな感じ、
うん、
その普通にうまいっていう感じがよく出ててさ、お金がかかってそれやってるから、志が高いなと思ってね。 いやまあもう別に俺が言うまでもなく、なんかもう今話題になってるんでしょ、でも悪夢ちゃんって。
なってんじゃないですかね。まあこの土曜のなんか日テレの枠って割とこう、ここ最近なんかヒットとこういうなんか話題作みたいなのが割と出てるような気がしますけどね。
ああ、そうなんだ。
うん。
ああ、なんかね。
三田さんとかもそうでしょ。
あ、そうか、三田枠なんだ。
うん。あの、だから主役以外は全員パッとしない枠みたいな。
ああ、そうなんだ。
うん。いや、その代わりだから違う、あの、普通の、だから作るところで勝負みたいな枠じゃないの。
なんかそうやって言われると嫌だね。うん。見んのやめよっかな、俺。
いや、知らんけど。
踊らされてんのかな、俺。
いや、わかんない。
あ、まあ聞かなきゃよかった。知らなきゃよかった。
それは知らんよ。
いや、だってあの、三田枠でしょ。三田のところなんかもう、俺、一回見なかったもんね。なんか、話題先行になったから。結局ね、俺の価値観の話なのよ。
うん。
見りゃ面白いんだろうけど。
あ、三田は違うか、水曜日か。
あ、よかった、
うん。違う枠だな。
でもよかった。
今回土曜じゃなくて水曜日か。はいはいはい。
でしょ？うん。まあなんで見たかっつうと、飲み屋で面白いよって言われたから素直に見たのきっかけ。いや、でもね、ももクロだしさ。
うん。そうね。
よかったんだよ。で、ウォーキングデッドのシーズン3も始まったしさ。
うんうん。
これも、まあ、シーズン2がかったるかったんだけど、3でさ、完全に取り戻してくれたから。
なんか2は何がダメだったの？ 2 っていうか前。
いやー、予算削減だね。予算削減と、シーズン1では制作組織と全体のディレクションやってた、
うん、
あのフランク・ダラボン監督が予算削減に不満を覚えて降板したことによって、
うん、
ずっと演出面とかそのディレクションの面でね、かったるくなったのよ。で、あ、これちょっとかったるいなと思ってた。シーズン3ではね、また予算アップしたっぽいね、俺の見た感じ。フィールドが広くなった、すご
く、はいはいはい。
シーズン2っていうのは本当に狭い農場の中でしかストーリーが進まなかったんだよ。
うん。
うん。たまになんか外出てくるんだけど、ほとんどがその中でさ。
うん。
で、まあ、見ようによっちゃ人間のギスギスした部分にクローズアップしたっていう演出なんだろうけど、
うん。
まあ、それじゃあ地味だからってことで、しょうもない見せ場をまあ、与えるんだよ、前は。
うん、
でその見せ場が全然ストーリーに絡んでこないってことで、俺は、あ、これはもうとんでもない道に行ってしまったなと思ってた。
うん。
だからシーズン3の1話はさ、もうさ、まあ、引きつけられたね。見せ場もいっぱいあったね。
うん。
うん。で、もう満足ですよ。
うん。
もうテレビ大好きでさ。テレビがなきゃ生きていけないよ。
そこまでなんだ。
うん。本当に。もう、テレビ好き。本当に。本当はね、嫁と一緒に見たいの。今、嫁いないからさ。
ねえ。
うん、本当
に。まだまだ。ね
え。嫁と一緒にキャッキャいから見たいんだけど。
うん。
一人だとさ、寂しくてさ。
まあ、お子さんがやってきたら、ちょっとお子さんの、ね、ちょっとね、寝る時間とも、ちょっと考えて、今後はみんな、テレビスケジュールも考えないといけないかもしれないですけどね。
だからやっぱりもう、ハードディスクレコーダーを、その、さっきサデスパーが俺をバカにしたその、
うん、何
ハードディスクレコーダーがないっていう感じ。
うん。
やっぱり今後ちょっとで考えていかなきゃいけない。
手のひら返し。
いやいやいや、もうほんとさ。
いや、え、撮ってるわけじゃないの？スカパーには入ってるけど、別に撮ってるとかじゃなくてってことなんだ。
撮ってるってどういうこと？
いや、あの、録画、あの、ハードディスク。
だから何で録画しろって言うんだよ。
うん。え？
何を持って何で録画したらいいんだよ。僕はないんだから。
あ、なんもないの。
待って、バカにした。え、なんでバカにするの。
いや、初めて聞いたからさ、今。
いや、初めて聞いたも何もバカにしてるじゃん。初めて聞いたにしてもバカにしてるじゃん。
いや、ガチョンチの AV 環境だって今初めて聞いたもん。
いやでももうある前提で話したじゃん、うん、その時点でおかしいじゃん。ない前提で話すべきじゃん、本当は。
あ、なるほどね、失礼しました。
だよね、だよね、だよね。なんか、ちょっと、今日バカにされる日なのこれ。
知らない、知らない。
嘘。 すごい嫌。
俺が嫌。
嫌だよ。
いちいちそういう風に振られるんだったら俺めんどくせえやと思うもん。
どこでバカにされるかな、ちょっとアンテナ貼っとくわ。もうちょっとのバカにしたっぽくなったらもうすぐに指摘するから。あ、待って、それバカにすんのって俺言うから。今日なってねえぞ、なんなの今日何もないんでしょ。
うん、何もないっすよ。
何もないんでしょ。ここからだともうずっとフリートークでしょ、じゃあ。
うん、なんで、いや、まあ、だから、なんかほら、とりあえず、いい加減、また、なんか何にも、ネタがないときは、なんかトークテーマをまた、とか
って思う。そうだね、トークテーマは募集しよう。
なんか考えるとかってね。
サラスパなんかないの？相手出してよ。ニョキフォーム使おう。
うん。で、なんか、そこをもとになんかこう、いろいろ、
うん、
トークしていくっていうのもありなんじゃないかな、っていうね。うん、
ただ今日俺ニョキフォームさ、うん、開くとまたビリビリいっちゃいそうだから、
はいはい、ニョキ
フォーム
じゃあ僕の方で拾っていきます。
だから教えてんの。
うん。
じゃあね、今日はね、どんなメールテーマにしようかな。明るい話しよう。
うん、明るい、なんかね、
うん、
幸せになる話。
最近大爆笑したこと。
ああ、最近の、その方の笑い話というか。
その方が、すごい笑ったこと。
うん。
っていうことでしましょう。
なるほどね。
はい。
じゃあちょっと、
俺はね、
掲示板に、うん、テーマ書こう。
ああ、書いてください。
はいはい。どうぞ、続けてください。
普通に大爆笑したのよ、久しぶりに。
うん。
飲み屋トークで。
うん。
あのね、飲み屋でね、その飲み屋のバイトで入ってる、こう、まあ、バーなんだけどね。
うん、
男の子がいてね。
うん。
まあ、いいもん持ってんなと、俺は前々から思ってたんだけど、
うん、
彼は、非番の日に、
うん、
プライベートでその同じ、自分が働いてる場に飲みに来るんですよ。
うん。
で、まあ、その彼とね、彼とその隣にはね、以前話したね、
うん、
映画のプロデューサーですよ。
うん。
某超メジャー作の、アシスタントプロデューサーという肩書きを持っておられるよね。
うん。
方がおられてね。
うん。
この三人でね、どうやって金玉のぬるぬるを取るかっていう話をしたんですよ。
うん。
うん、俺の金玉の裏のぬるぬるが、
うん、
どうやって取ったらいいのかっていう話を
したね。うん、もう、なんで、課長にとってはもうずーっと悩みですからね。
そう、それをね、うん、2時間半くらい多分、酒飲みながら、
うん、
3人で。
うん、
そんなどうでもいい話を
自分でどうでもいいっつっちゃった
。そんなどうでもいい話をさ、で、うん、いっぱいアイディアが出てね、
うん、
でね、最終的にだいぶ後ろの方になったらもうノーパンでミニスカートを履いとけんじゃねえかっていうアイディアが出てね、
あ、もうスースーさせとけと。
そうさ、ミニスカートでロングだ、まずロングスカートっていうアイディア出たんだけど、
うん、
俺がロングスカート始めたとしたら、
うん、
多分そのスカートってものでやっぱ冒険したくなってきて、
うん、
ミニになっていくと思うっていうね、
うん、
でミニになると今度やっぱ極限ミニにしちゃうと、
うん、
ちょっとした隙にも玉袋がちら見せしちゃうでしょ、
うんうん
うん、だからそういうことになるからそれはどうしたらいいのかっていう話とかね、
うんうん、
話せば話すほど問題点がやっぱ出てくるんだよね、
うん、
でナフタリンを玉袋に挟むっていうっていうアイデアも出たんだけど、
うん、
なんか悪そうじゃんナフタリン直
どうなんでしょうねナフタリン効果あんのかない
やちょ可愛く出しなんていうの除湿、
うん、
あれ除湿になるんだっけナフタリン。
ナフタリンもなるんだっけな、ならないような気もするけど。あれは虫除けじゃないのかな。
ああ、そうか。別に虫は避け
ない。まあだから、なんか菌はそういう菌とかをもしかしたら、
うん、
ね、除菌してくれるのかな、どうなんだろう、ナフタリン。
その尿漏れパッドをだからもうつけちゃうっていうさ。
うん。
だからぬるぬるをすぐに吸収していくっていう。
うん。
で、もうそれもほら、時間とともにさ、要するに、そのパッとパンパンになるんじゃん、どっかのタイミングで。
うんうん、
でしょ汗を吸収して、
うん。
そしたら俺、それはその、やっぱりなんか、ちょっと秘密の小袋みたいなのを抱えてトイレに行って交換しなきゃいけないわけじゃん。
うん、
恥ずかしいよな、っていうか。
まず、行くとしたらトイレ書き込むしかないから、ちょっと失礼みたいな感じなのかな。
ね、
うん。
だから、 それどうしようかなっていう話を本当に2時間くらいして、時は本当に爆笑したね。
うんうん。
もうやっぱ深夜だったさ、それもさ。
ああ。
酒飲んでるじゃん。
そうですね。もう面白くなりますわな、そりゃ。
笑った後、翌日あたりにまた同じ人に会ったのよ。
うん。
で、いや、昨日面白かったっすねって言ったんだけど、
うん。
今もう一回その話したいとは全然思わないなぁと思って、二人とも。だから、もう胃にもたれるね、あの話はって。あんなに面白かったのに、
うん、
蒸し返そうっていう気に全然ならないし、
うん、
こんな話したねっていう風に思い出話にもしたくないね。
悲しいな
ぁ。っていうことでオチがついた。
はいはいはい。
そうね。まあ、でもあれは面白かった。爆笑した、
うん。
久しぶりに腹かばいで笑ったもんな。
ああ。
なかなかないよ、大人の会話であんなにくだらない話2時間半も聞いてくれる。
あれ酒の席ならではですね、
ああ。ええー。行ってもね、東京で知り合ってまだ1年も経ってない皆さんとね、うん、あんな話で盛り上がれたっていうのは嬉しかったしね。
うんうんうん、
やっぱね、下ネタっていうのはね、まあ、男子に限るのか女子のことはちょっとわかんないけど、
うん、
下ネタっていうのは人の距離を縮めるよね。
ほうね。うん、まあね、もちろん苦手な人もいるだろうけど、全然問題ない人は、ふすっと、なんか。
そう。あ、この人ってそこまでいけんだな、みたいなさ。
うん。
あ、この人って結構、ここまで攻めても笑ってくれるくらいの、レベルの持ち主なんだなっていうことを、すごくこうね。
うん。
名刺代わりに、やっぱ下ネタをさ。
名刺代わり
名刺代わりに。うん、そうやれるよね、
うん、
だから下ネタっつったら俺だってなんていうんだほら獣トウモロコシの会行ったって話でしょ、
はいはいはい、
あの日も俺ずっと下ネタしか話さなかったもんね
しか
ほとんどだから 90% 下ネタだね。
へえ、それでもう打ち解けたんだ。
いや、浮いた
浮いた
浮いてたかな。いやでもね、楽しい人なんだろうなっていうのは、
はいはいはい、
見せつけれた気がするんだよ。うんうん、明るいんだなって思ったけど、うんうんうん、中にはちょっと嫌な気分になっていたんじゃないかなと思う。俺って濃いでかいからさ。
うんうんうん。ですね。
だから、俺はこのグループでその話してんだから迷惑かけてないはずだってつもりでも、
うん、
ずいぶん濃いでかいから、うん、やっぱこう耳に入っちゃうじゃん。
うん、
なんか、ちょっと静かになると俺のでっかい声でセックスって叫んでる声がなんか場に響くみたいなので空気おかしくなっちゃうみたいな、
うん、
だからそれくらい言ってたから、
うん、
その時もね、なんかね、ね、一人ね、俺と同い年だっていうね、
うん、
どっかのデジタル、今はデジタルコンテンツを扱ってる会社で働いてるっていうなんか人が、うん、いい感じに俺と下ネタのレベルがあってさ、
うんうんうん、
またそれで良くない、あれ、こう、かぶせ合いがあって、
うんうん、
で、ずっと、そう、下ネタ、
うん。
下品だったよ。本当に下品だったよ。今再現したくない。それこそ今再現したくないもんね。
再現したくないぐらいなんだ
ね。気に持たれるってこれだよね、と思うくらい。楽しかったから、その時楽しかったけどね。
うんうんうん、まあ、ね、遊びの状況ですからね。遊びに行ってる状況でね、楽しくなってるのは別に問題ないと思うけど。
でも、ガサツだって思われてるだろうね。ガサツな人だ、デリカシーない人だなって思われてるんじゃない？
そのまんまや。
あ、そう。まあ、そうなんだけどさ。デリカシーないんだけど。俺さ、どうにかしたいの？
え？あ、そうなの？
そう、身につけたいっていうとこもあるんだけど、うん、これつまんないの大嫌い。
うん。
で、つまんないの大嫌いだから、うん、病気に嫌、つまんないの嫌いなのよ。
うん。
子供と一緒、本当に。
うん。
飽きちゃうの。で、面白くねえなってなるじゃん。
うん。
だったら面白くならないかなって思って、こう、パスを出していくわけよ。
うん。
それがことごとく下品な話なのよ。
うん。
ちょうどいいところとか出せないよ、全然。うん、だから、ダメだよね。
そうね。
ちょうどいい笑いって何なの？下ネタじゃなくて。俺そんなことしたことある？
どうでしょうね。
サルさんと俺が今までトークした中で、大体爆笑したことって思い出してごらんなさいよ。うん、俺が言ったことでサルさんが爆笑してること時って、全部下ネタでしょ。
まあ、大体下ネタないっすね。
でしょ、うん、やっぱりそうなんだよ。俺ってもうその程度の人間なんだよ。俺さ、ほんとちょうどいいさ、ほんとポップじゃないんだよね。ただの下品な男なんだよ。なんかもうさ、でもちょうどいい笑いが
欲しい。失礼。
スキルとして、
うん。
スキルとしてさ、ちょうどいい笑い欲しくない。
うん、
いや、まあ、もうぬるく、ね、ぬるくないんだよ。ぬるくないんだけど、ちょうどいいやつ。なんかないかな。
ちょうどいいって、どういう、どういうのかな、う
ん、それがわかんないんだよね、俺。今全然思い浮かばない。いつもそれで考えるんだけど、わかんないんだよ、
うん。
たまにはちょうどいいこと言ってんのかもしれないけど、
うん、
覚えてない。
うん。
だから、こういうのがない。だいたい悪いことかエロいことだよね。
まあ、正直ね、ピンクジョークかブラックジョークかぐらいの
。しかないじゃん。
うん。まあもちろんね、だからそれがね、好きな人はちゃんと分かってくれるけどもね。
それしか面白いって思ってない俺って異常じゃん、それ。もう。
どうしたんですか、
今日。ダメじゃない。人に受け入れられなさすぎるじゃん。圧倒的にさ。
うん。
10人の、だから、まあ、50人って言ったら俺、5人のうち1人か。
うん。
5人に1人がすげえ食いついてくれる程度でしょ、俺に対して。
うん。
売れない、売れない、それじゃ
あ
俺。
ああ、まあ確かに、芸人が、なんか、もう、あまりにも受けなさすぎて、なんか、いざって時にそっちに行ってしまうパターンはなくはないですけど。
え？アングラ芸人的な感じになってるでしょ、うん、俺芸人じゃない
んだけど。なんか、
悩む人はないんだけどさ。
そうなんですけどね。
芸人じゃないんだけど、でも日常会話の中でのそれが、もう大変なのよ。
うんうん、
だから、後で罪悪感感じる時あるんだよ。だからそれやった後。
ね
え。例えば今、さっきのね、飲み屋で、うん、まあ、玉金の裏側で爆笑はいいけど、
うん、
その席、カウンターのすぐ後ろにある若いカップルがいたわけよ。
うんうん。
で、俺声でかいから絶対聞こえてんじゃん。玉金っていうフレーズが耳にいっぱい入ってくるわけ、
ね。はいはい。
そのせいかわかんないけど、すげえすぐ出たもんね。
うん。
もう、入って30分くらいで出た気がする。いや、俺のせいなのかなーとか考えちゃうよね。
ちょっとね、そのカップルがどういう思いでそこに来たのかは知らないけれども。なんだったらね、男的にはちょっと今日勝負かけるかぐらいの気持ちの時に、後ろで玉金割れてたら、もう雰囲気は台無しですわな。
なんだったら立ち上がって玉金をこう上に上げるジェスチャーとかをしたりしてたもんね。
ああ。そりゃもう、立ち去らざるを得ないですね。
だからそういうのだったら絵描けるじゃん。
うん。
トウモロコシ会もファミリーから子供いたもんね。
はいはいはい。
距離にここもいたのに俺セックスって出てくる叫んでる。もう最低だよ俺。だからね、後半ね、その子供が俺と目合わせなくなったもんね。目合わせてフレンドリーだったのに。
ああ。
最後なんかこの大人とはあんまり話で絡んだらいけない大人だって思われてた気がする。マジでさ。で、ごく一部には受けたけど、ごく一部だったね。
うん、
あんな最低のみんなに俺は受けたんだ。
急にシュンとしてな。
あ、なんかね、ダメだね、本当に。いや、ポップになりたい。俺ポップになりたいよ。
どうなんでしょうね。何がポップなんですかね、本当に。
ちょうどいい人いるでしょ。ちょうどいい人。
ちょうど、課長にとってちょうどいいのってどういうの？どういう笑いが。
ね、ちょうどいいのはね、
うん、
まあ、ここ、でもね、あんまここ日常会話におけるちょうどいいを芸人に例えるっていうのはもう間違っててさ。
あ、まあ、それはそうですね。
うん、そう、そんな風には進まないから。
うん、
って言うと、誰がちょうどいいのかな、うん、ね、
だって、例えば、ほら、加藤さんは全然ちょうど良くないでしょ？
加藤さんちょうど良くない。過剰だね。
うん、過剰でしょ？面白い人だけど。
過剰だよ。
うん。
タモリとかもだって、 ちょうど良さそうに見えて過剰だよね、実はね。
うん。そうですね。
明石家さんまなんて持ってのほかだしさ。
うん。
かといって、いやいや、やっぱ芸能人ってこれ例えるもんじゃないよね、これは。
うん。そうですね、うん。だって芸能人は、あれは芸能人の、ね、タレントもしくはテレビの中で成立してるから、うん、こう、うん、ね、その、それこそ中山秀ちゃんみたいな立ち振り舞いが、
ね、
面白くなってるとかっていうことで、
そ,
う、ね、それを、
あれはもうグループでさ、うん、ちゃんと一方向に向かっていくっていうお仕事でやってるじゃん。うん、日常会話っていうのはそういうサービス精神を出す人は全くなくてさ。
うん、あ、今
だから、だからぶつかり合うし、うん、うまくいかない。ことがあるわけよ、
うんうんうん、
あこうなったらこうなったら面白いなと思うことにいかないわけよ、
うん、
だから
一応今加藤さんからはね一応僕はちょうどいいよっていうふうに言ってますけど、
いや加藤さんちょっとそれはおごりだよそれは
だそうです
おごりだよ、俺でさえ反省してるのに加藤さん反省しないっておかしい
だそうですよつまり一緒に反省しようよと
過剰なんだな、いや反省しなくていいけど、うん、過剰だっていう自覚だけだよ、
あなるほど
反省する必要はないけどね、
うんうんうん、
いやだからもうダメだよね本当に、うん、もう怖いです僕は自分が、うん、日に日に怖い、
うん、
日に日になんかね、ほら俺もさ、うん、あのお父さんになったじゃん、
うん、
そしたらねこうやっぱね最初のうちはすげえ何みんなから褒められたのよ、
うん、あ
いやもう俺父としての自覚っていうことでやっぱり自分っていうものを、うん、ね出すっていうことが自分を殺さずにやるってことはこんだけ楽しいんだってことを、
うん、
父親が見せるべきだとね、
うんうんうん、
その姿を見せることが最も父としてあるべき姿なんじゃないかと、
うん、
アマンが美徳なんじゃなくてやりたいことをやることが美徳なんだ、
うん、
まずこの素敵な考え方、これもうみんなからね、あいいねと、
うん、
あいいお父さんだねって言ってね、頑張って言ってもらったの、
うん、
これともう一つが、俺はいろんな人生はいいんだけど、
うん、
結果的にここに行くんだったら今までの人生は間違ってないし、
うん、
今までの考え方も間違ってなかったっていう証なんだこれは、
うんうん
ね、こんなこのような幸せになれるってことは、
うん、
間違いなく俺は歩んできたんだなと、
うん、
いうことも言ったのね、
うん
これもね、いいこと言うね、と。
うん。
あったのか。ということはだよ。
うん。
これもその、もう俺、すごい免罪符を手に入れてしまってるわけで。
うん、うん。
これからもう過剰になる一方なるわけよ。
はいはいはい。
やっても間違いじゃないって俺思っちゃう。
はいはいはい。
でね、なんかそれ、そのなってからね、危険だね。
うん。
すごい過剰になっていってるね、自分が。
うん。
うん。だから、あの下ネタのボリュームも子供が生まれてなかったら俺はもしかしたらあんな大きい声で下ネタ言わなかったかもしれないっていう。
はいはいはい。
もろはの剣
うん
状態なんですけどね。
なるほどね。
そう。だから面白いを追求することを、すごく過剰にやってしまう傾向が今出てきてるんですよ。
うん。
どう思います？
どう思いますってね。まあね、どうなんかな。まあでもそれがなんか課長らしさでもあるけれども、まあちょっとどうなんだろうな。またね、課長の価値観もまたほら、お子さん生まれたことでまた変わりつつあるだろうから、その多分その辺の葛藤が今その辺もあるのかなっていうふうに僕には見えるんですけど。
だって、おとなしくしてる方が本当は社会的にはいいお父さんなわけじゃん。
うんうん。
何もさ、荒波を立てず、
うん、
人を嫌な気分にさせずね、
うん、
ニコニコニコニコして、
うん、
あの人はいい人だねって言われてるお父さんの方が社会的には多分いいんじゃない、
うん、
ね、いいパパだねっていつもニコニコして、
うん、
人当たりもいいしって、
うん、
今の俺はいやもうあの人ガサツだね
まあそうそうね、
子供いる前でセックスセックスって連呼してたね、あの人ね。
はい。
で、
そうですね。
いう話じゃん。
はい。
それいいパパじゃないじゃん。
うん。
だけど俺は、それが、その背中を見てほしいんだよね。
うん。
俺はこれくらい、これで俺はこれが楽しいんだ、という。
うん。
で、これもね、 人に迷惑かけなかったら何やってもいいって本当は言いたいけど、これ思いっきり人に迷惑かけてるから。
うん、そうですね。
でしょ？
そうですね。実際子供が逃げてちゃったわけですからね。そ
う
そ
う。だからもう教育方針にしてもう迷惑かけてもいいって言ってるのもんなんやけど。
うん。これはちょっと困りますね。
うん、あのね、ほら、あれ見てます？童貞をプロデュース見てますか？
童貞をプロデュース？
松江哲明監督のドキュメンタリー映画でね、童貞をプロデュースという映画があるんですよ。
ああ、ちょっと存じ上げないですけど、どんなの？まあ、そのまんまなのかな。
あの、まあ、内容動向っていうのは、まあ、ソフト化されてないもんですから、はい、あまり言ってしまうとね、見た時の驚きがなくなると思うので、言わないでおきますけど、
うんうん、
その中で、カンパニー松尾監督がね、
はいはい、
とあるその主人公のドキュメンタリーなんですけど、
うん、
そのドキュメンタリーのそのスポットライト当てられてるその童貞に、
うん、
アドバイスをするんですよ、
うんうん、
でそのアドバイスっていうのが、
うん、
お前はあの人に迷惑かけないように生きてるんだろうけど、
うん、
迷惑はかけていいんだ、
うん、
人に迷惑はかけていいんだから、
うん、
もっと自分を出せみたいな、
うん、
アドバイスをカンパニー松尾監督が言うんですよ、
うん、
俺はもうそのシーンでもボロボロ泣いたね、
うん、
本当にああ俺って俺はどっか空気読みなとこがあって、
うん、
もう迷惑かけないようにでもなんか迷惑かけないようにって言ったらに思いつく発想が大体人に迷惑かけそうなことばっかりだと、
うん、
だからジレンマが起きるわけですよ、
うんうん、
でもあのカンパニー松尾監督がね、
うん、
こんなこと言うんだったら、
うん、
もうね好き放題やる方がいいんじゃないかって、
うん、
俺は思ったわけ、
うん、
いい話でしょ
まあ、勇気づけられたんだか、長
期的に。勇気づけられた。
そう、うん、
だから、と、ね、もうね、俺、もうなんかもう、サレスパーもそうだけどね、
うん、
言ったらもうアウトローですよ、アウトロー。
俺もアウトローだね。
だから、だってそうじゃない。ね、うちらがね、あ、これやりたい、あ、これ頑張ろうっていうものって、
うん、
一体ほとんどね、あの、人が欲してないことですよ。腹が膨れないようなことばっかり。
まあまあそうかな、はい、
なきゃなくてもいいことやってんの、
うん、
でしょ？だからもうアウトローなんですよ、
うん、
ほとんどの人はそうじゃない仕事にね、あれしてるから従事してるからね、
うんうんうん、
でしょ？そんな中うちなんかもう少数派でね全然腹膨れないもういなく明日いなくなっても誰も困らないよな、
うん、まあそれは真理ですけどねまさしく
アウトローなんです、
うん
なアウトローにやっぱね声をかけてくれるのはやっぱりアウトローの先輩であるね、
うん、
カンパニー松尾監督
カンパニー松尾監督
サラさんだってカンパニー松尾に何か言われたら聞くでしょ耳に入るでしょそれは、うん、その言葉は
まあまあそうかな
響くよね絶対
うん、
うん、だからそういうことなのだから俺はもうそういう風にねそういう価値観で生きてるから、
うん、
もうね、よそ の育児症なんかもうね、うん、短所でしょ、短所。燃やしちゃいます。ナチス以来ですよ、もう短所。本当に。
マジっすか。
マジっす。育児症全部燃やします。もう本当に。うん。ゲッペルス以来ですよ、僕は。
うん、なんか知んないけど、そうなんだ。
そうなんですよ。だからね、まあそういう話をして、ね、うん、いる間にね、なんか来てます？
はい、
す
ね、はい。
うん。
待ってくださいね、そんな。あ、一件、とりあえず来てますね。はい。はい。おぼろちゃんさんから来ております。サデさん、コウタさん、こんばんは。いつも楽しく寝ながら聞いています。寝ながら
時間的にね。
時間的にね。はい。息子が1歳になったのですが、捕まり立ちをするときに、僕のチンチン、いわゆるペリスをギュッと握ります。息子が息子を握ってると大笑いしました。そのまま、ママ、かっこ妹に、見て見てチンチン握ってると見せたらママも大笑いしてました。やべ、めちゃめちゃ可愛いわ。ちなみに皮が回り気味なので伸びました。そんなとこまでカミングアウトしなくていいですよ。まあ、爆笑はしますわけど。
気はしますね。
ああ、そんな。
この方って息子息子って言ってますけど、違う、甥っ子なんですけどね。
はいはい。ですね。はい。
息子じゃないんですけど。
うん、まあまあ、そこは。
いいですね、はい。これは面白いですね。
面白いですね。やっぱ、なんか目の前にあると、ちょうどいい高さだと掴んじゃうんですかね、やっぱ。
だろうね。はい。
課長もそうなっちゃうのかな。
かもしんないね。捕まっちゃうかもしんないね。はい、俺のチンチンも、やっぱ見た目はやっぱ面白いからね。
いや、そうなんです
か。やっぱ袋はすごい大きいからさ。
はいはいはい。
だから、ちょっと掴まれちゃうのかな。うん、
噛まれちゃうでしょうな、おそらく。
あ、笑うよね。
まあ、多分笑うでしょうな。
ね、うん。どうなんだろうね。女の子って、うん、お父さんとお風呂入って、うん、お父さんのチンチン見てどう思うんだろうね。
どうなん
だって自分には明らかにないものが、キラあるじゃん。
うん。
で、まあ、やっぱ、まだその美的観点っていうのを備わってない頃に入るから、そんなに気持ち悪いとは思わないのかね。
うん、まだなんで、ね、ほら、結局それが何たるかっていうのがだんだんほら、まあ最初の頃はだから、こう、それが正規っていう段階じゃなくて、認識じゃなくて、まずおしっこが出る場所っていう、まあ、おしっこが出るから汚いとかっていう理屈だと思うんですよ、単純に。
俺はね、全然ね、親父とね、風呂に入った記憶がね、あんまり うっすらしかないん
ですよ。はいはい。
し、親父のチンチンに着目した覚えもないんだよね。
うん。
あんまりないな。でも自分のチンチンに夢中だったね、俺は。
面白いなと思って。
面白い。自分のチンチンが面白い。うん、すげえいじくったもんね。
はいはいは
い。いや、すげえいじくったもんねっていうか、リアルタイムに今でもいじくってるけど。
うん、そう言わなくていいです。
今でも夢中だけどさ。
うん。
奴に夢中だけど。
うん。
うん、
まあ、なんか、興味深い存在ではありますよね、非常に。何これっていう。
いや、なんであんな風に進化しちゃったんだろうねってさ。
うん。いや、まあ、確かに、ほら、要するに、究極で言えば、要するに子孫をただ残すっていうだけのものなわけですよ。単純にね。そのために必要なところなんですけど、なぜ、あの、ファニーな、こう、形をするべきなのかっていうのは、うん、
まず、急所なのにさ、
うん、
飛び出てるじゃん。
うん、
いや、あれ、中に入ってた方がいいでしょ、絶対。
そうですね。
中に入ってるか、あるいはその、目立たないように、
うん、
あるとかね。
いざっていう時にこう、シュッって出てくるとかね。
そう。
あんなの、まあ、まあ、虫とかはそうなのかな。うんね、進化の過程によって違うんでしょうけど、中に死んでくると人間は結局、ボロンとっていう。
そうそうそうそう。まあ、うん、人間はっていうか、馬とかはね、
うん、
でもそうじゃん、牛でもそうじゃん、
うん、
もうその股間にさ、しかもあの股間ってあの危険回避しにくい場所じゃない？
うん、そうですね。
指先とかだったらいいよ、さっと動けるから、
うん、
ね。だけど股間ってほら映画とかドラマとかでもさ、
うん、
まず悪者だかでチンと変態かでうーってこうもだいてるうちにこうね、ヒロインが逃げるとかいう絵めっちゃ多いじゃん。
うん。
あんくらい容易にやられるところだし、どんなに体鍛えてても、
うん。
隙さえあったらチンチンって蹴られるよ。
うんうんうん。
でしょ？
そうですね。
オケはもう。
なんか、だいぶ絹ずれの音がすごいですけど。
絹ずれしてる？
絹ずれの音がすごいですね、なんか。
絹ずれって、俺、うん、絶対絹なんか知ってないよ、
今。なんか、なんだろう、なんかね、マイクをガサガサやってるような感じの音がずっとしますよね。うん。
なんかしてない
し。ちょうど熱弁振るって最中ですけど。
怖い。全然ガサガサしてないし、これ。
いや、大丈夫ですかね。いや、ラジオ聞いてる方は大丈夫ですかね。
おー、あー、完全になんか、あれでしょ。怖いでしょ。
違います。今全然怖い話してないじゃないですか。
より呼んじゃった
こういう話この話、チンチントークでずっと何、例って呼べるの
こういう話したら、
だったら課長もっと、いい話かける、いいのか、ネタもっと寄ってくるでしょ
ずっと、
その子供に惹かれるぐらい、ね、下ネタトークやってるんだから。
あーもうダメだ、俺も全部かな。怖いの嫌い。妖怪絹ずれがやってきた。
妖怪絹ずれが。
うん。絹ずれ。
やっぱかなりガサガサって言ってますね。
うん、今も？
今もちょっとしてますね、ガサガサ。
ガサガサの。
ガサガサ、なんか今、シーワーみたいな感じで音しましたが。
今は指で払ってる。その、何にも。
ああ。
マイクの穴だよ、だってこれ。
ああ、じゃあ、なんでしょう。なんか、あれですかね、こう息のかかり方で変なふうになってます ね。
息なんかかかるような距離感じゃないよ。すごい遠いよ。
なんでしょうね、なんか。
ああ、パソコンの中にゴキブリがいて、
ああ。
ガサを張ってるとかいうのと、
ああ。
嫌だね、それね。
嫌ですね。
最悪だね。
最悪ですね。
気分悪いな。
まあ、多分霊障じゃないと思うんですけど、だって呼ぶような要因ないし、今日。呼ぶ要因がある回はありますけど、確かに。呼ぶ要因がある回はな、意味、あの、理由があるんで、まあ、納得はしますけど。
本当？大丈夫？
これ今は大丈夫だと思うんですけど、大丈夫？あの、僕らにそんなに、あの、力ない。大丈夫？
俺の後ろにいない誰も。
大丈夫です。で、見えないもんだって、今。今つけてないでしょ、だって、カメラ的には。
いや、まあね、そういう話、何の話
でしたっけ？はい。いやいや、だから、まあ、とりあえず、投稿の爆笑と。
ああ、そうね。うん。いや、はい、面白かった。
面白い。これは面白い。
おぼろちゃん、ちょっと、ニョキフォームをうまく使ってますね。
そうですね。
俺の望んでる、ちゃんと面白いトークが笑うっていう、
うん、
俺の好きな流れ。
そうですね。
ラジオでよくある俺の好きな流れ。
うん、今のところ、でも、この、ニョキラジ的には、割とおぼろちゃん、ポイント稼いでますよね。
あれだ
ね。投稿ネタでは。
だいぶ放送作家にそのうち投稿されるレベル。
はい、そうですね。そのうち竜王に近づけますよ。
近づける感じ。
はい、ですね。一旦じゃあ休憩入りますかね。
そうしますか。
はい、はい、そろそろ1時間ぐらい経った感じだと思うので。はい。はいはい、はい。先週もじゃあゲストに来てくれました、なるみてゼロさんの、曲を、大プッシュしていきたいと思います。
はい。
はい。はい、休憩中の曲、なるみ哲郎さんの火祭り、そしてなるみ哲郎さんの雪が降るです。では一旦休憩です。
はい、はい、
タケノコ書房の最新刊は土におう麓の村八重という名の女中黒見みさおが淀みの村を語る。羽賀沼沙羅発案絵が先シリーズ皆まで言うな。タケノコ書房文庫より好評配信中。失われたその表も残されたその唇も、もう次の句を紡ぐことはでき。
トコヨの闇より来たりて、ロマンあふるる謎へ去り。怪奇の家族、いざ水産。黒見みさお著、嘘つき曲馬団。タケノコ書房、学級文庫より、好評配信中。
タケノコ、サスペンス文庫。
殺した者は必ず殺される。タケノコ書房の執筆陣が繰り広げる、数珠つなぎの殺人事件。加藤はじめ、 発案、履歴、リレーショナルキラー、タケノコサスペンス文庫より好評配信中。100編の長き殺人事件の開幕を見届けるのはあなたです。
たけのこ、たけのこ、しょぼ
とと。はい、はい、聞き頂きました曲は鳴海哲郎さんの火祭り、そして雪が降るでした、
はい、
すみません、ちょっと手元でソーシャルゲームやつって
ああ、なるほどね。鳴海くんもね、なんかね、
はい、
今度からリスナーに回りますって言ってたけどね、
はいはいはい、
聞いてんのかね、これね、
どうなんですかね、
そうなんね、聞いてんのかね、
はい、うん、まあ、この金玉トークを聞いてますかね、
聞いてるんだろうかね、
はい、
聞いても何にもならないよ。
まあね。
本当に。真面目な話だよ、
真面目な話。
何、なんかないの最近、真面目な話って言ったら、この話したら真面目になるよっていうタイムリーなこと。
タイムリーなことね。一応なんか、今週はもう、いわゆる、やれ、Kindle だの、iPad mini だの、あの辺が、ガーッと、なんか電子書籍周り的なリーダーがいろいろ出始めてるとかってのありますけど。
なるほどね。それこそデジタルコンテンツをね、うん、 やってる会社、売ってる会社の、うん、その人に会ったって言ったんですよ。編集やってる人に会った。その方にね、聞いたのよ、これ、うん、初めに。
うん、
どうなんですか、実際どうなんですかって言ったら、うん、売れてると。恋愛小説のジャンルでやってるけど、
うん、
それに関しては、まあ、ものによるけど、うん、やっぱ、売れてる。売れてるものは、ちゃんと利益を出してるそうです。
あ、
う、
あ、
ん、
なるほど。
で、よく考えたら、俺って怖い話のジャンルのことしか考えてなかったんで、
うんうんうん、
他のジャンルがどうなんか考えておかなかったんだけど、
はい、
でね、やり方がね、
うん、
1話を、うん、例えば50円とかで売るんだって。
うん、
で、面白かったら、まず全話買ってくれるんだって。全話買うと、うん、まあ、例えば700円くらいになるとかね。
うん、
くらいになるように、
うん、
だって。
うん、
そうすると、その、1話でやめちゃう、もうみんな買ってくれないっていう人は、要するにそこからもう落ちるわけよ。うん、作家として。まあ、まあ新人作家が主だから。
うん、
で、全話買ってくれるっていう人が多い人が、やっぱりその売れっ子という感じになって、まあ、次もお願いしますって感じなんだって。
うんうんうん、
そういうふうにね、お金をかけた、恋愛小説グランプリを取るような、
はいはい、
感じのバトルが、その、会社の中で。
なんか、モノマネ王座決定戦みたいな言い方したなと思って。
う
ん、
いや、もう恋愛小説王座決定戦みたいなのが、そこで行われてて、
はいはい、
健全だよね、それって。うん、
まあまあまあね。
やっぱある程度、やっぱその会社多分、ユーザーがね、ちゃんと固定の人がいるんでしょ。
うん、
で、やっぱ1話買ってみて、
うん、
で、面白かったら全話買うと。全話買うと、だいたい1冊売れた分のお金になりますよ、という感じで。
うん、
で、恋愛小説って、これピンとこなくて、うん、で、ガラケーがメインだってね、まだね、全然ガラケーがメインだって。
はいはいはい。
うん、で、どんな感じなんですかって話をして、うん、ね、昔で言う携帯小説文体っていうのはまだ生きてるんですかって言ったら、うん、いや、もうそれはもうほとんどないと。
なるほど。全く
全然なくて、
はいはい、
まあもうエンタメ小説的な、ラノベ的な、
うん、
そういう文体でやってるのが多いですよ、ということでね。
うん、
で、ああ、そうなんだ、と思って、
うん。
で、一瞬俺の頭の中でね、待てよ、俺ここで頑張って、うん、自分も恋愛小説書けるんですけど、みたいな感じに。やる?と思ったけど、うん、いや、書けない。全然書きたくもないし。
でしょ書いたって聞いたこともないければね、うん、書きたいってのも聞いたことないからね。
俺、ここで下手になんかこねつくっても、ダメだと思って、うん。それこそ人に迷惑かけると思って。
そうですわ。大迷惑です。
無責任なことはやめなきゃなと思って。
はいはい。
うん。で、やめました。
うん。なるほどね。
でもなんかね、そう、らしいよ。ちゃんとやっぱ儲け出てるところはね、今でもね、電子書籍不況っていう、まあ、どうなるかわかんないっていうところとまた別に、いや、全然普通に儲かってますよっていう会社もあるということを聞いてね。うんうん、なるほど。まあまあ、まあ、全般的に見たらそれはね、あるのかもしれないけど、ポイントポイントで見たら、まあ、利益は出てると。
うん、そうですね。なんか今、一応、エロと BL とハーレクイーンはちゃんと利益が出てるって
言ってます。うん、ああ、やっぱ、ね。
うん。ってことは、やっぱ階段周りとか、そういうの、他の、わかんないですけど、例えば、ルポモノだったり、普通の小説でも、全然こう、見向きもされないようなジャンルとかだと、やっぱ、ちょっと、なかなか厳しいでしょうかね。うん。
階段はね、で、話したのよ。で、階段はどうなんですかねって言ったら、いや、階段は、やっぱそのプロの目から見て、うん、その会社側から見て、
うん、
無料のコンテンツが多すぎると。
ああ。
無料でそれなりに楽しめるコンテンツが多すぎて、
うん、
わざわざ金を払うかっていう話になってしまうから、
うん、
ちょっと違うんだよねって言ってましたね。
確
かに、あ、まあそれはそうだなと思いますわ、うんうん。今ね、無料でね、毎週毎週怪談朗読なりね、うん、怪談ラジオなりがある中さ、
うん、
文章としてわざわざお金払ってね、
うん、
みんな買うかって言ったら、やっぱ買う人って、まあ、相当マニア層ですよね。
うん。
だなーと思って。
まあ、なるほどね。
うん。そりゃそうだって。恋愛小説っていうのも、 まあ、確かに無料のコンテンツなんかいっぱいあるだろうけど、うん、階段ほどじゃないんじゃないかなと思った。
なるほどね。
うん。そう、やっぱね。
これはちょっと確かに、こう、傾向としてはちょっと、
うん。
うん、
あるんだね。
覚えておきたいところかもしれないですね。
うん。うんうん、だからね、俺ね、まあ、一番やりたいのはさ、うん、実録官能小説がやりたい。
実録官能小説？
うん。だから実は官能小説よ。
うん。
要するに、エロい話を、お姉ちゃんから聞いて、
うん、
で、それをまあ、小説、短い小説にするっていうさ、うん、ひたすらそのエロいシチュエーションとかさ、うん、エロいプレイを、書くのよ、
うん。
どう
どうって
女性誌とかの、だからちょっとしたミニコーナーにあるようなのさ。
あー、実録って、確かにあるかな、まあ、確かに。
中年誌でもいいよ、雑誌とかで、うんうんうんうん。あるじゃん、そういうページ。
はいはい。
あれをね、もうちょっとね、実話怪談の体でさ。
え
実話怪談、
まあ、まあ実録ですからね、はい元のネタがあるっていうところでは、フォーマット的には、
そうそうそう。それだったらね、俺ちょっとできそうな気がしてさ。
できるのかな？どうなんだろう。
多分俺できると思う。俺結構そういうの得意。得意。
そうなんですか。
それはやりたいっていう気持ちもあるし、
はいはい、
多分結構いい字を書ける
気がする。自分の目算ではね。自分の中ではね。はい、
そう。
その全く何にもわけわかんない恋愛小説よりは、目算が立つと。
全然、いい感じに書けるかな。でも、ニーズもね、そこそこあるんじゃねえかなって思うんだよな、
どうなんでしょうかね。
だから実はワイダンだよね、実はワイダン。だからそれをね、なんとかね、昔からまああるじゃん。今更言うまでもなく昔からあるじゃんだけど、
うんうんう
ん、やりたい。
うん。
なんつっても、取材からできるあれってさ、
うん、
考えなくても元ネタがあるじゃん。
そういうことか。
俺、それ大事だよ。本当に。実は怪談もそうだけどさ、いや、本当、もともと、ある程度あるっていうのって、
うん、
いやその元々を得る辛さはあるよ。その取材でね、うんうんうん、足を使わなきゃいけないけど、うんうん、ありさえしたら書けるから。
うん。
だから、今ね、ゼロからいろいろ考えて、小説書こうと思ってんだけど、大変だ。
うん。
ああ、もう、何書いても、どっかで聞いた話になっちゃうよ。
まあ、
ね、才能ないのかな。
なんかよくわかんないけど、今日ずっとなんか懺悔が多いな。いや、いいとか悪いとかではなくて、別にまあいいんですけど。
それ、大変だよね。よくね、笑って話せるだけいいよね。
うん。
別に笑って話せるもん、俺。
うん。だからつって、こう、ほら、明治や大正期の文豪みたいに、こう、俺は書けないみたいなところと、あとなんか、こう、人とのね、こう、多分格闘とかでね、こう、自殺とかに追い込まれるような、ね、文豪も いるけど。
俺ね、そういう人間じゃないんだ。
絶対そっち方面じゃないでしょ。
俺、天才じゃないもん、俺、
うんうん。
やっぱ天才ってすごいよね。
うん。
天秤にかけて家族捨てたりするもんね。
そうですね。
自分、なすべきことはこっちだっつってさ。
うん。
だって、淀川先生とかさ、
うん、
もう、一回なんか神社で手合わせて、僕、映画と結婚するって心の中で誓ったらしいじゃん。
へ
ぇー。そうなんだよ。
すごい。
僕は映画と結婚しますって。もう、うん。もう女性とかじゃないですって。女性とかじゃないですって言いながら、彼は男性に走ったんだけど。
まあまあまあ、間違ってはないってことじゃないですか。
間違ってはないんだけど。でもまあ、それってすごい決意だよね、
うんうん、
いわゆる大勢の人にはできない決意をさ、
うん、
ガチンコでやってそれを一生全うしたわけだからすごいよね、うん、
ですね、まあ信念の人ですわな、うん、確かにそういう意味では
そういう意味では俺信念ないねああないねほんと、うん、なんか 悪いなって思っちゃうもん、信念、信念なさすぎて悪いなって言ってね。
うん。え、大丈夫ですよ。
いや、意外とこれくらいのスタンスから新しいもん生まれるんじゃないかなっていうさ、
うん、
のもあんだけどね、そういう狙いもあんだよ、ある意味。
うん。
うん。あの、あんまりガチガチにならないことで、なんかこう、すごく、あの、ファジーなものが生まれるんじゃないかって思ってるの。うん、ね。ファジーなもの、ね、面白いじゃん、なんか。
まあまあまあ。
どう捉えていいかわかんないみたいなさ。
うん。まあ、確かにね。あの、こう、ほら、まあ僕はライターなんで、ほら、
うん、
いや、あの、当然ほら、一回やった仕事とかが、例えばこう、良、うん、かったんで、とかっていう、あの、次、次っていう感じでね、回ってきますけど、
うん、
なんか全然こう、海とも山ともつかない、全然違うジャンル、まあ今回ほら、うん、まあ今ほら、あの、僕もソーシャルゲームでね、いろいろ仕事やってますけど、それこそ初めてやってきた時とか、何これとかっていう感じで、正直、全然は、あの、もうそれこそ、雲をつかむようなね、ジャンルだったんだけど、
うんうんうん、
だからその時の、ね、初めてやった時は、やっぱなんかね、こう、こう俺はもうなんかゲームといえばもう、こう、何、任天堂のものしか認めんぞ、みたいな、そういう信念とか全くなかったからさ、俺。
書いてね、できるよね。
書いて、だからその辺のなんかこだわりみたいなもの、なんか何にもないから逆に、スッと入っていけたっていうのは。
本当に、フラットに物事に入っていけるっていうのはさ、
うん、
仕事の枠が広がるわけだからさ、
うん、
いや俺もそうなりたかったよ俺文句つけすぎだよね世の中に本当にさまあ、だめよ自分の考えなんかもういらないと思ってんだよ本当にさ、
はいはい、
あーもうもっと俺もっとポップだったらさ、うん、みんなとニコニコ話しながらさあれをこれ面白いよねって友達いっぱい増えてさ楽しく生きれたんじゃないの
まあ、わかんないですけどね、そればっかりは。だって、人生にたらればとかって言われたら、だってそれはわかんないよっていう。
いや、もう俺本当に時代が望んでないよね、俺のパーソナリティっていうの。本当にさ、必要な、何も人に残せないよ、これじゃ、俺。
うんうん、
もう、共感してくる人いないもんね、まず俺に。
共
感してくんないよ。なんかめんどくさい人なんてしか思われてないでしょこれ。
まあまあ最初のなんか下ネタトークでだいぶ人によってはね、わかんない人はわかんないってなっちゃいますからね。
俺さっきね休憩中見たんだけどさ、
はいはい、
スタート89人なのにもう80人ちょっとじゃん。
うん。
もう7、8人がさあもうダメだっつって。
うん。
もう高田コーターはもう。
高田コーターはなのか金玉なのかわかんないけど今89人ぐらいに戻ってますよでも。
本当？あ、じゃあ、いいトーク始まった？俺、いいトーク始まった。
わかんない。あの、なんだこのパーソナリティの卑屈感とかと思ってるのかもしれないけど。
いやいや、本当に、本当に俺ダメだ。本当に望まれてないの。本当に。うん、社外とのリンクする部分が何にもないの。
うんうん。
もうどの世界行ってもダメ。もう本当に。もうバカにされてるか、
うん、
俺がバカにしてるかどっちか。敵しかいない、もう。なんなん、もう。
なんだ今日のこのノリ
本当にちょっと聞いて本
当はい聞いてますよってずっと聞いてますよ
聞いてる
ずっと聞いてますよ
たまに聞いてないでしょサルさんも
たまに聞いてないのはあれですよだからあの手元で、ね、ちょうどあのイベントのなんかレイドボスが始まったとかなんかボスが攻めてきたんでちょっと待ってねみたいな感じで指先でちょっとあの別のことしてるとかしてますけど
ああ俺とソーシャルネットワークゲームがなんかもう同等だもん
だってソーシャルゲームって一番なんかながらしやすいためのものじゃないですか
たまに俺もラジオでだからなんか都市を発展させてる時あるけどさ、うんうん、確かに
そりゃそうでしょ。だって人によってはパズドラぐらいやってるんじゃないの結構がっつりする。ああいう感じの。
まあ、
ね、あの、この手のね、あの、ラジオのパーソナリティの人たちって多分やってるんじゃないのパズドラとかやりながらの音が、ね、こう、レース読みとかを。
ね、なんかスロットも合わせる。
スロット合わせるやつとかね。
なんか
や
ってんだろうね。
ね。うん。あれはもうだから、親指一つでできるんだから。
いいね、別に目かけないもんね。
はい。
だからさ、まあ、だからもう、なんか何、うん、もう俺と、いや、サラさんちょっと俺に共感して。
何
共感して。俺、何だったら共感できんの俺に対して。
なんだったらってなってるけど。
じゃあ何共感してくれてんの？今まで俺とサレさんの付き合いも2年だよ。
おう、2年ですね。はい。
2年もあったら、その一つくらい俺に共感してくれることあってもいいじゃん。
共感、まあ、どうかな。なんだろう、こう、課長がほら、音楽でさ、こう、それこそ、なるみさんをさ、
ね、
発掘して、その、こういうところで、いい音楽が、っていう、こう、何、いろんな人に知れ渡ってっていう、まあ、ね、ああいう発想とか、ああいうのを共感の、
ああいう活動は、まあ、素晴らしいよね。
素晴らしいし、そういうのは、僕もね、なんか、こういうところで、ね、
誰が見てもさ、うん、いや、高田さんって偉いなって言うんじゃない？
うん。
あんなもん俺の賞賛の一角だからね。
うんうん。
もうそれを覆い隠すしてもう、そんな話にならないくらい良くないこといっぱいしてる中で。
チャラにならないんだ。
そんなさ、完全な悪なんか言いやしないんだから。
うん。まあそうです、
ね。まあこう、殺人鬼だって犬の頭撫でたことくらいあるじゃん。
うんうん。
早い話が。
うん。
でしょ？その犬の頭撫でてるとこだけ見たらその人はすごいいい人じゃん。
うん。
だけど、連続殺人鬼かもしれないっていう話じゃない？
うんうん。
だからさ、もう、そういうことだね。それぐらいのもんだね、それは。
うん。
大したもんじゃないの。
なるほど。
まあ、あんなもん英語だから、英語。
はいはい。
俺の英語。なんかもう、やんなくていいことやってて。
やんなくていいことって
。やんなくていいことやってんだよな。もう本当に、うわ、もう、これ褒められたい。褒められたい。
何がなんか一時期のあのあれですねよくわかんないあの言葉集とかが出てきてなんかニートトークを繰り広げるみたいなあれと同じパターンになりつつ
あるああいうふうにさ毒抜くことがなくなったからさ溜まっちゃったのかもね
あかな
たまになんか新しいキャラクター演じた方がいいのかな俺も
あまあねキャラクター系のやつはねあれ面白いですけどね
大体あれネガティブで面白かったよね
そうですね。ことごとくネガティブでしたよね。
そうですね。いや、ほんとさ、もっと自分のことをさ、うん、もう好きになりたいね。
うん。あんまり、やっぱ好きじゃない自分のことは。そうだよね。
今は好きじゃないかな。
今は好きじゃない。
うん。まあ、いいことが全然動かない。うん、
まあね。
もう、あと世の中が嫌いすぎる、今。
ダメ人間って
。お、それって、嫁に言ってんの俺、本当に。
はい。
かつて、家族で、あ、子供可愛いなって言って、嫁愛してるよって言ってるだけで、俺、口座に金振り込まれてこんにくんねえから。そんなないかなって言ってんの本当に。家族ってもう、家族愛っていうことを全うしてるだけで、
うん。
どんどんどん俺が儲かっていけばいいのになって言ってんだけど。
まあね、家族愛はね、真実ですからいいんですけど。
もう俺さ、それしかしたくない。早い話。もう家族好き。家族が好きすぎてさ、もう。
家族、な、あれだよ。家族好き、なんか控除みたいなのがね、あれば。
本当だよ。今一番大事でしょ？日本が一番。
うん、日本で、うん、まあ、真面目な話になるからいいんじゃないですか。やっぱり日本には、こう、いろんなこう、やっぱこうね、控除とかいろいろあるけれども。その中でもやっぱ家族好き控除がやっぱ必要じゃないかと。
だから、月に一回市役所の人が、うん、家視察に行くんだよ。
はいはいはい。
で、あ、この家族はちゃんと愛し合ってますね。
うん。
ね。いろいろ多角的にね。
うん。
血液取ったりとかなんとかちゃんと、
うん。
騙されない、騙しのないように、チェックして、うんうんうん、ちゃんとこう、平均値よりも高かったら、うん。いろいろ控除とかさ、
あ
手当てとかもらえ
る。はいはいはい。ちゃんと査定してくれるんだ、その辺。
そうそう。うん、それが今さ、最も必要なことなんだよ。
うん。
そうやってね、あのね、愛のね、うん、愛情のバロメーターというものをね、うん、規定値を決めてね、
うん
うん、その基準を決めて、
うん、
ま
あ、とりあえず何回言ってるかとか、そういうのはやっぱ分かりやすいですからね。
そうそうそう。で、そのね、国民 愛情総生産っていうのの数値を高めていくわけよ、全国的に。
ああ、GDP 的なものを。
GDP 的なものをさ、LDP、LDP。
なるほど。ラブ。
ラブ。LDP を高めていくわけ。
うん、
そうすると、それってもうおそらくね、幸福度が高まると思うんですよね。
うんうんうん、
国民の幸福度、全体の。うん、
まあ、文字通り愛ですからな。
正直ね、家族愛さえ全員しっかりしてたら、
うん、
景気なんか関係なくね、お金があるなし関係なく、
うん、
なんとかなんだよ、本当は。
うん、
今ね、家族愛が足りないんだな。
なるほど。
俺、もう家族愛で言ったらもう誰にもあげないよ。
うん。なるほどね、課長は今はもう、ガンガンに、
そうだよ。
LDP を、
LDP
を。日本の LDP を一人で背負ってるよぐらいの勢いの。
本当だよ。だからお金くれって言ってんだから。金くれよ、金。金くれ。
役所に行ってくれよ、だから
金が欲しいんだよ、金が金が欲しくて何でもやってるんだよ、バカさあね、まあだから、いやでも本当だよ、
うん、うん、
でも本当それくらいね、俺はね、うん、今そういうモードが入ってるんだよね。だからね、もう、だからこれも問題なんだよね。この家族っていうね、まあ最も、ミニマムなコミュニティの中に、重きを置きすぎてしまって、
うんうん、
対世間っていうところがもうおろそかになってるんだね。
はあ、
うん。
まあ確かにね、こういう、なんか、ある人でコミュニティの中に入っちゃうと、なかなかね、外見る機会ないですからね。うんうん、
ほら、外で嫌なことがあっても、娘の笑顔を見たら、
はいはい、
なんか帳消しになってしまうよって言うじゃん。
言いますね。
あれなんかもう最たるもんだよね。もう大世間を何かしろにしてる人のセリフだよね。
はいはい。ですね、
仕事で嫌なことあった時点で相当多分なんかミスってるってことだから。
絶対そうだよね。
本人ミスしたってことでしょ、
うん、
それを、娘の笑顔で帳消しにしちゃうわけだから、はい、反省しないってことだから。
ね。まあ、もしくはなんか部下が何かやらかしたとかそういうことなのかな、なんか分かんないけど
上の立場だったらまあ遠いこともあるだろうけどさ、うん、多くの人が下の立場なわけだよ、
うん、だから下の立場の人がそれ言い出すと確かに困るよなって、お前のミスじゃねえのかなっていう
下の立場の人こそそれ言うんだよ、
うん、な中間管理職ぐらいになるとやっぱね、板挟みとかが悩みとかになり出すだろうけど、やっぱそうなってくるとちょっと やっぱある程度もうお子さんは育ってるのかな、
うん、そうだよ、だってもう中間管理職ぐらいになったらってそんな娘の笑顔、息子の笑顔を見るまで。
ちょうどもう娘とかに、うん、お父さん臭いとかなんか寄らないでとか言われる時期なんじゃないの？
むしろ通知を見て吹き飛ぶわ、うん、そういうストレスは。
そうね。
中間管理職ぐらいになったら。ボーナス見て、あ、頑張ったって思えるわけじゃん。
ですよね。
まあ、だから娘、息子、だ子供の笑顔ぐらいしかもうないっていう人は、だいたいお金もない人だからさ。
うん。
そんなこと。いいのか
な
俺。
わかんない。まあ、あくまで印象論だし、自分との比較の中で言ってるだけの話でしょうからね。
俺ちょっと過激すぎない？大丈夫？すごい敵に回してない？夜中のパパも。俺夜中のパパの仲間のつもりだけど、今敵に回してないから。大丈夫か？俺、そこにも居場所なくなっちゃった。
それはわかんない。今日、やけは、よくわかんないけど、卑屈モードに急に入ってるからさ。
とんがりすぎよ、俺。やべ、怖え。いやだって、ツイッターとかでもね、もう親ばかツイートするとね、
はいはい、
たくさんの人がね、もう、ピーススマイルで誓ってくれますよ。
はいはいはい。いいじゃないですか。
うん、お子さん、かわいいですね、とか。
うんうん。
あれですね、みたいな感じで、こう、かっこ笑いみたいなの。
うんうん。
羨ましいね、君っていう感じでね。
うん。
味わってくれるんですよ。でも、スタジオ聞いたらすげえ俺もう、その人たちみんな、
ええみたいな、幻滅して帰っていっちゃうのかな。
違った、君違ったってのと悪く
一緒の人だからね。
悲しいね、それはね。
悲しいですね。
本当にね。いや、でもいいよ。俺はもういいんだよ。俺はもうこうやってね、
うん、
人と違う世界観で生きることによってね、
うん、
人と違う物語を紡ぐことができるんですよ。
うん、
とても素晴らしいことですよ、これはもう作家。
ね。
はい。まあ、作家としてっていうこと何にも書いてないんだけどさ。
頑張ってはいるんでしょ
頑張ってはいるよ。俺も日々頑張ってるよ。
うん。
人から聞いた小話を書くっていうのはしたことないけど、
うん、
一応ね、作家としての自覚はやっぱあるんだよ。
うん、
作家です。俺、この間さ、酔った勢いなのかな。酔った勢いってか、めんどくさかったのかな。もう全然記憶にないんだけど、
うん、
もう怖い話は書かない宣言したらしいんだよ。
え嘘
どっかで。
どっかで、
まあ、から近くのバーで。
あ
ー。なんか、隣にたまたま座った人が、うん、まあなんか顔知りなんだけど、
うんうん、
なんだっけな。多分ね、確かに、うっすら覚えてるのは、うん、怖い話とか書いてたら、娘さん嫌でしょうねっていう話。
はいはいはいはい、はい。
だから、教育上どうなのみたいなこと言ったからね。
うんうんうん、
それ聞いて、すげえめんどくさくなっちゃって、
うん、
そうよねーっていうとこから。
反論とかじゃなくて
。反論して、この人に多分反論してももう、なんていうの、めんどくさいなと思って。
うんうん。
ですよねーっつって。すげえ話合わしたのを、
うん、
周りにいた人みんなが聞いてたらしいのよ。
はいはいはい。
で、あ、この人、まあこれでじゃあ、今まで怖い人が話書いてたと思ったけど、もうやめるんだなと思ってたらしくて。
はいはい。
あと、もうちょっとしたら俺がまた小話書いてるの見て、すげえびっくりしたんだよね。うん、あれまたやったんのみたいな感じで。で俺一瞬その時はもう何なのこいつら何の話してんのかなと思って。
もう完璧に記憶ないわけですからね。
でも俺随分なんか演技すごく、すごい演技で、
うん、
をやらないっていうこと言ったらしくて。
はあ、
うん、で
よっぽどなんかこうリアルに見えたんですかね。
いや俺結構そういう時って本当に演技しちゃうからね。めんどくさい。
うんうんうん、
でまさか周りの人みんな聞いてると思ってなかったからさ。
そりゃそうでしょう。普通に店なんだ、お店なんだから普通に周りいるでしょ、人。
でみんな顔見知りばっかりだったから、聞いてたしって、うん、あ、もうやってんだ、って。うん、まあまあ、そうやって言った人はね、いや、やった方が、あの時黙って聞いてたけど、
うん、
やめない方がいいと思うよ、って
。まあ、そりゃそうでしょ。
そうそうそう。で、ですよね、って、普通に俺やってたけ
ど。
そういうことは。
もう本当に全く知らない人なんでしょ、それ会話して。
知らない、うん、まあ、顔見知りかな。
顔見知りぐらいの。
うん、全然知らないわけでもない
ね。ああ、ちょい顔見知りぐらいの。
そう、
まあ、飲み屋で会うぐらいの。
話はできますよ、はいはい、くらい。ね。
ね。
そういうことなんでね。
はい、まあ、飲みの席は確かにね。
うん。
覚えてない。僕はあんまり記憶飛ばすことはないですけど、記憶飛ばすまで飲んだことはしないですけど。
そうね。記憶飛ばしてはないんだけど、やっぱうっすらするんだよね。その時の自分の立ち振る舞いとかいうのは、やっぱりあんまり、そんなに。
いろいろ身振り手振りとか、その時のなんか場の空気とかね、そういうのまで全部完璧に覚えてるかって言われると確かに疑問かな。
覚えてない。
うん。
俺はちょっとびっくりしたね。でも飲みの席でやんちゃすることもないよね。丸くなったよね、俺もね。
昔はもうだいぶ飲んでた。
飲んでたね。
ああまあまあまあ、バーテンというか、ボーイというか、
ね、やって
ました
ね。夜の人だったからさ。
はいはい。
まあでも、あの頃はね、今もう嫁もいるんだよね、俺ね。
どんどんおっさん臭くなってくる。
本当だよ、もうおっさん臭くなるよ。もう前も何回も言ってるけど、俺最近ほら、
はい、
吹き出物ができたらさ、できたら吹き出物、
はいはい、うん、
吹き出物ができたらさ、まず治りが遅いわけよ、すごい、
はい、そうですね、うん、
治ってもシミになって残る
んです
よ、うんうん、どんどん老化していくわけじゃん、
うん、そうですね、僕もそうですよ、はい。
あとはなんだろうね、もう疲れが取れないとか、
うん
うん、なんかあと、だから不規則な生活とかしちゃうものの、
うん、
そのせいでは確実に不健康になってる感じ。
そうですね。はい。
かといってね、その規則的正しくやれるほど気持ちが成熟してないっていう。
まあね、サラリーマンでもないですからね。うん。はい、
中途半端だよね。はい、
はい、はい、今ここでいる2人はダメ人間の2人が2人です。みんなこんな大人になっちゃいけませんよ。
ほんとさ、
みんなちゃんと働いてね。
何が生まれんの俺だから。何が生まれないの
わかんない。一応、舞ちゃんは生まれたじゃないですか。
あ、そうそうそう、ね。そうそう。
舞ちゃんという愛の結晶が生まれてますよ。
そらそうだけどさ。そらそうだね。まあ、それは誇らしいよ。
うん。それは心めげでしょ。
いや、それは誇らしいさ。
ねえ。
やっぱね、ほら、そこに帰結してね、結局、オッケーになっちゃうんだよ。でしょ
別に、免罪符じゃないですからね。
免罪符じゃない
愛の結晶は。
いや、自分で圧倒的に、だから、ほら、それこそ、ね、うん、子供の笑顔を見たら忘れるっていうモードが入ってくるわけよ。
うんうん。
まあ、パパはね、
うん、
まあ。いろいろあるけど、いっか、みたいな。
うん。
もう本当にいいのかって。
本当にいいのかって思ってるってことはやっぱり分かってるってことじゃないか。
リボンフを叩きつけるくらい俺賢いよ
それぐらいには賢いよっていうかちゃんと常識あるよっていうか
本当
、うん、当たり前ですけど非常識があって常識じゃない。常識があって非常識じゃないですか。
うん。うね、
課長は当たり前ですけど、常識がどこなのか分かってるから、そっからの尺でちゃんと非常識をやってるから。
そうなんだよ。めんどくさいね。
最初から非常識な人が非常識の状態のままポーンと言ってるんじゃなくて、ちゃんと常識との距離感のが分かってる常識人が非常識だって分かってて非常識をやってるんで。
そうなんだよね。これがすげえめんどくさいんだよ。
で最初からね、非常識側の人だったらいいんだけどね。悩む必要はないからね。
だから、梅津和夫先生みたいなさ。
まあ、例えばどうかともかく。まあまあ、まあ、方向としてはそうですよ。
そういうことでしょ、うん、下田景樹先生とかさ、
はい
はい、ああいうレベルの人だったらさ、うん、楽なんじゃない、
うん、でしょうね。
うんねえ、いろいろできるもんね。恥も外聞もなく。うん
はい、まあでもね、ああいう生き方も、うん、まあ憧れはするだろうけど、まあ多分、あの生き方はできないな、こっちは。っていうのはね。
今からやることじゃないよね。
今からできないです、ね。
今からじゃない。あれはもう本当に幼少の頃からずっと、
うん、
何にも、要するに気づかずに行かなきゃダメだよね。
そうですね。
うん、何かに気づいてしまったら、あれはガラガラとさ、
うん
音を立てるし、うん、ほとんどの人はそれに気づいて、いや子供の頃なんてみんな天才なんだよ言ったら。
まあそうですね。
子供の頃はみんな梅津和夫なんだよ。
うん。
うん。そう、それがだんだん中山秀ちゃんになっていくわけだよ。
うん、そうですね。
だから
立ち振る舞いをこうわかる。
そう、空気を読むとかね。
うん。
仕事っていうものをこなすとかそういうの分かってる。
ね。
だからそういうとこだよね。
うん。
まあでも、何これどういうふうに話す俺なんかこれいい話してたか悪い話してたか分かんなくなってきた。これどっちなの
いい話どっちなのっていうか、課長がどうしたいのかは、相変わらずふわふわしてるからどっちなのかなっていうのも、こっちも分かんないんだけどさ。
ね、なんかね、
でも頑張ろうなのかさ、だから俺なんか死ねばいいのになのか、私、両方がさ、全然せめぎ合ってるまんまでずっと進んでるからさ。
いや、もう俺は別に死ねばいいと思わないし、頑張ろうとも思わない。
でしょでしょどっちにもなってないもんだって。どっちにもなってないなと思って、それはどっちにもならないし、どっちにもならないトークのまんま続くよ、そりゃっていう。
無だよね。
無だよ、これ。ザーって、もうだから番組始まって2時間経ってますけど、2時間経ってね、2時間のままずっと無ですよ。何も動いてないもん。
でもさ、こんなに無になれる人だ、逆に。
わかんないですけど。
いや、なれない。はいはい、こんなに無ではいられないから、普通の人。うんうん、絶対白黒つけようとするんだから。
ああ、なるほど。どっちかに行こうとするんだ。
そう。俺の大嫌いなやつ、二元論。
はいはいはい。
これ二元論って本当に嫌いなのよ。
うん。
うん。
もう白か黒か、正か悪かみたいな。
うん。だから、白か黒かで決着をつけようとするから、いさかいが起きるんだよね。
うん。
白でも黒でもなくていいじゃん。もうドドメ色でいいじゃん、みたいなさ。
うんうんうん。グレーじゃないんだ。
そう。もうドドメ色、もう、熟女元のさ、
うん、
AV 女優の乳首の色でもいいじゃない。
うん。うん。
なんでもいいんだよ。
うん。
だからそういう色をね、そういう色があって、それを全てその色として認めさえすれば、
うん、
それぞれ勝手にコミュニティ作ってさ、
うん、
ほっとこっと、あのコミュニティほっとこ、うん、あのコミュニティのあそこの部分は近いから寄ってもいいけど、うん、まあ別にお前らはお前らでやっとけよって言ってみんなでさ、やってたらさ、
うん、
いいの。それをね、どっちかに統制しようとするからよくないわけよ、
うん。
右なの、まあね、右なの左なの、はっきりしてよみたいなさ、
うん、
いいじゃん、右じゃなくて左なんだけどさ、
うん、
真ん中でいいじゃんね、
うん。
真ん中とか真ん中のちょっと右寄りとかさ。
そうですね。う
ん、でいいじゃん。って俺思うね。そこにはそこの立ち位置があって、
うん、
のポジションから見える世界っていうのがあるわけでしょ、
うん、
俺はもう人間論で何でも話すからさ、ね、なんかもう賢い勝負みたいなことするじゃん。
うん、
もうどっちかに寄らせたいから。
そうですよね。まあ、まあ確かにうざいですわな。
ね、理論武装とさ、いろんなものでさ、はい、俺の理論が、のが硬い。じゃあ俺、勝ち、みたいな感じね、
うん。
いいよ、そんなのどうでも俺は、
うん。
うん。だから、だから俺こういうさ、無のトークができるわけ。うん、本当に。うん、もうこの、何、のんぽり、
うん。のんぽり今言うのか
そののんぽり感
のんぽりって今言うのかな、ちょっと待って検索してみよう。
言うよ。のんぽりは全然今でも死語じゃないよ。言う。
いや、一応死語だったらどうしようかなと思って。
死語じゃない。ね、そうやってね、いや、こんな風に話せないよ、本当に。だから俺はすごいんだって。うん、やっぱ天才なんだよ、俺は。うん
下田景樹とかとああいうのとは違う。ああいう形の天才ではなくてね。
天才だよ。もう天才のまた新たな形だから。
うん。まあ天才というか、まあまあ、頭の回転はいい方だと思いますけどね。そういう意味ではね。うん。
まあ、なんていうか、カラカラって回るんだよな、俺すっごい。他の歯車と噛み合うことがないまま、
うん、
一つの歯車がすげえ回るんだよ。
市川コンだったら多分それがね、それそこまで急にキュッと回りますね、絵が。
本当だったらそれと他のマフグルマが噛み合って、
はい、
大きなシステムが動いて、
うん、
すごいものが生み出されるわけ、
うん。
でも俺はそんな風にはなんない、
うん。
これはもう一つの歯車だけがカラカラカラカラって回って、その回転をただ見せつけるだけっていうか、ね、こんなに回転してるよっていうだけ。見てごらん、何も生み出さないでこんなに回転してる歯車があるよっていうか、うんう
ん、でも何も生み出さない、止まってるやつもあるわけじゃないですか。でも課長はずっと回ってるわけですよね。
そうだね、
うん、
そうだね、うん、結果生み出さないのは一緒だけど過程が全然違うよね、
うん、
俺の方が無駄だよね。
そうですね。うん、
そう、
回ることにへの意味とかそういうものじゃなくて、もうひたすらこの無駄であることを自らずっと分かりながらも回り続けるみたいな。
ダダイズム。
ダダイズム。
ダダイズムだから。表現としてはすげえ高尚なもんだからね。
はいはい。
うん、もうこの全般的な生き様を見て、
うん、
ね、なんとも言えない気持ちになってくれっていう、パフォーマンスアートを俺は一生かけてやってるわけだから。
なるほど。
ね、そこをね、見習ってほしいよ、うん、本当に。何かを生み出そうとしてる人。
うん。
とかね、右だ、左だ、ね、人間論で話す人。
うん。
すべての人は俺の姿を見て、もう心を改めてほしい。もう生み出すな。
これだけぐちゃぐちゃ喋ってても何も生み出さない人間もいるんだぞと。
いくら言葉を重ねても何も生み出さないっていう。
そうですね。
今俺が何を言ったってね、いえって言っても何もないでしょ。
何もないですし、今この課長のトークから何かを引っ張り出せって言われても何もないですよ、これ。まあ、ないけど、ずっと課長は2時間喋ってます。
そう。
この無。この無。
そうでしょ ?2 時間かけて何も言ってない人って珍しいよ。ずっと喋り続けて。
ずっと喋ってんのにね。
でも言ってないんだから。
すごいなぁ。
そうだよ。普通できないよ。
普通はできないですね。
ちょっと。でもね、これもね、俺はね、MP がどんどん消耗してんだよ。こういう行為してるけど。俺これ本当に、俺サービス精神がさ、みんなのためと思ってやってることだから。
はいはいはい。
もう、すごいな。頭おかしくなっちゃってんだもん。
別に今飲んでるわけじゃないですよね。
飲んでない、知らず。MP が消耗しすぎて、
はいはい、
玉がおかしかった。
ちょっと休憩しますか。
しますか。
はい。MP 回復するのかどうかわかんないけど。
ちょっと、ジュース
の方が。はい。引き続き、テーマの方募集してますので、
そうですね、
なんか爆笑トークが、爆笑エピソードが、はい、身近でありましたら、はい、まあ、Gmail の方でもいいですし、掲示板の方に直接でもいい、どちらでもいいですけど、はい。よろしくお願いいたします。うん、はい。ということで、なるみてとるさんの曲を紹介したいと思います。なるみてとるさんの土に返す菜の花の2曲を、休憩中にお聴きください。では一旦休憩です。うん、
タケノコ回収シリーズ。いつまでこの観察に耐えればいいのか。日常の隙間から視線が刺さる。青山愛名編著百目。タケノコ回収シリーズより好評配信中。あたしは知ってる。あんたのことなんか何でも知ってるのよ。
タケノコノベルズ、ツイッター診断、恋愛ウライターからのお題をもとに、様々な風景で描かれた、百通りの恋模様。寺川のりと、編著。恋愛百景。タケノコ書房タケノコノベルズより、好評配信中。診断の結果が出ました。3つのキーワードで、あなたの恋が始まります。
タケノコ。スイート&ツイート。
夏の日、子猫を拾った。そして二人で救った。淡い気持ちが芽生えた。モリカ編著、エンジェルフロー、タケノコ書房スイート&ツイートシリーズより好評配信中。知ってる？今泣いてしまいそうなほど幸せなんだ。
タケノコ書房の最新刊は、つくも神の思い出と宴を、タケノコ書房の手だれが綴る。猫宿を発案、回収、化粧。タケノコ書房文庫より、好評配信中。出来が良すぎて、驚いた。
タケノコ教養文庫。
世の中のすべての編集者をイラつかせる悪質文体で書かれた反面教師怪談。雨宮淳二編著。悪質怪談と言ってグラスを置いたという。タケノコ教養文庫より好評配信中。飲まねえのかよ。
コータのニョキニョキラジオをお聞きの皆様、神出鬼没の番組アシスタントサーノンです。さてさんとコータさんがマイク前から離れている間にタケノコ処方の説明をしますね。タケノコ処方とはツイッター上で自然発生した電子書籍発行集団です。プロの作家陣も多数在籍されておりますが、発行されている電子書籍は無料でダウンロードすることができます。なぜ無料なのかと言いますと、全力の悪乗りだからです。社員たちは自分の得意分野を全力で、時にはそれなりで楽しみながら活動しております。ラジオをお聞きの皆様、たけのこ処方で検索してください。お好みの電子書籍が見つかりますよ。そろそろ2人が戻ってきましたかね。引き続きサデとコータのニョキニョキラジオをお楽しみください。ニョキラジアシスタントサーノンからのお知らせでした。
タケノコタケノコショーボー。
はい、お聞きいただきました曲は鳴海哲郎さんの土に返す、そして、鳴海哲郎さんの菜の花お聞きいただきました。
おい、おい、
はい、大丈夫ですか。
まだフェイスブックを見てたらね、
はいはい、
何鈴木亜美って今 DJ やってんの。
へえ、そうなんだ。
そうみたい
です
ね。へえ、青森でね。
うん、青森で、
いや青森でっていうか青森ツアーで、
うんうんうん、
どういうことなの？シャイニングっていう、
うん、
そのパーティーを、うん、鈴木亜美が仕切ってやってるのかな。で、まあその、だからそのパーティー込みでこうツアーしてんだろうね。
ああ、なるほど。
で、鈴木亜美が青森に来てるんね。で、俺の友達、まあ知り合いか。
うん、
がその DJ のラインナップに入ってて、
うんうん、
ということはこの方はあれですか、楽屋で鈴木亜美とトークするんですか
ってことですよね。
あんま羨ましくないな。
どういうことで。
結構芸能人とあれかなとかいうの羨ましいなと思う方だけど、うん、これはあんま羨ましくないかもしれない。
ああ、なるほど。
うん、まあでもすごいよね、うん、そうなの。鈴木亜美っても DJ やってるからね。あとは
鈴木亜美って
何かけんの、
何やるんだろうね。
も
う
何と どんな感じ。
もうじゃあ歌とかやってないってことなのかな。
でも DJ って言ったら大変だよちゃんと、ね、今はまあ CDJ とかあるけどパソコンとかもできるけど、
はい、
ね、2時間でもやろうと思ったらまあ30曲40曲は準備してさ、
うん、
やるわけじゃん。
そうですね、
鈴木亜美がだよ。
うん。
何をかけんの鈴木亜美。鈴木亜美ってそういう人だったの？
おい、というか、なんかそういうのを頑張ったんですかね。
頑張ったの？短期間で。
うん。
そう。頑張ってほしいね。うん。鈴木亜美は、まあでも鈴木亜美もな。
そんなに引っかかんないんだったら別にいいんじゃないですか。引っかかってないんでしょ？そんなに。そこまで。
一応ほら俺の青春時代
だ
った方ですから、
はい
はい、
あ、
俺は結構ね青春時代を彩ったものに対してすっごい甘めなのよ、
はいはい、まあリアルタイムで、まあね、
リアルタイムで興味なかったも、うん、振り返ってみて、あ、でもなーって、俺なんだかんだ言ってテレビとかで見てたしなーっていう、
うんうんうん、
中高生の頃、
うん、
課長は
鈴木亜美直撃世代なのかな。
誰？
課長は。
俺？あ、そう、うん、まあ、直撃世代、正直、うんうん、俺がとんがってなかったらもう大ファンでしょ。
はいはいはい、
とんがってたから全然だったけど、
うん。
俺はウィノラライダーが好きだったから。
鈴木亜美からウィノラライダーはうーんと思うな、確かに。そりゃそうだろうなっていう。
ウィノラライダーの乳首がポチッとなってる映画、うん、そのワンシーンだけですごい興奮したもんね。
うん、青春の焦燥。
ね、まあでもそうだね。
うん、
へぇ。さてさ、何直撃世代？何直撃してんの？
何？
何？台風？何？
てめえ。
今のちょうどいいんじゃない？
はい、
今のちょうどいいよ。何が、何直撃世代ですか、あなたは。
僕は、あれですね、だから、80年代のアイドルブームなんで、あれですね、おにゃんことか、増田聖子が直撃ですね、完全に。
おにゃんこだったら誰推しでした？
僕は、あれですね、一番がね、中地なんですけど、で、2番目ぐらいに永田瑠璃子っていう形で、ちょっと、あんまり一線の人たちではない。
ではないね。うん、俺もピンとこないもん。
ピンとこないでしょ。
顔が、うん、全然わかんない。名前は聞いたことあるけど、
うん、
顔どんな、で、どんなキャラクターっていうのもわかんない。
うん。
まあ、歌ってた？なんかこう、歌ってた？前出て。
もう前出て歌ってはいないですね。基本、ガヤの中の人間っていう。
どこが良かったか教えて。
ね、
中地は単純にね、俺ポニーテル推しだったんで、あの年から。
それだけで。ポニーテルってそんなにいなかったの？
そんなにいなかったような気がするんですけど、まあ、あの、ほら、国章さよりとかも、ポニーテルはやってた気がするけど、あまりなんかポニーテル推しの子ではなかったので。
ああ、ポニーテル推しだったんだ、その、中地。
あ、いや、キャラが前に出てないんで、あの、キャラを埋めるものじゃなく、としては、もう他にないっていうだけで。
じゃあなんで惹かれるの、そんな。ポニーテールだ。
いや、本当にそれ、本当にそれだけでしたね、でも。
本当にそれだけ？
うん。長田瑠璃子はキャラ的には、あの、いわゆる元気系のキャラだったんで。
長田瑠璃子っていうのは俺分かるもんね。うん、顔とかも全然分かる、はい。名前は全然分かる。へぇ、うん、なんでそんな、なんで国章さよりじゃないの？
いや、なんか、国章さより体育会系じゃないですか。
そうだね。
うん。特に そっちに萌えがなかったってだけで。
怖い、怖いかった。
いや、怖いってことはないですけど。
わか
んない。特にスポーツ少女萌えではなかったので、ポニーテールは好きだけど、スポーツ少女萌えではなかったっていうだけで。
手に余ると思ったんです
よ。どういうこと？
付き合ったとしても俺の手に余ると思ったん
ですよ。まあそうでしょうね、きっと。もうめんどくさいから認めるけど。
俺、でもほとんどがそうだよ。うん、俺ほとんどそうやって、付き合ったら手に余るかどうかっていうので判断してるね。
ああ、
これを言ってくれるかとか、それも中高の子からそんなこと考えてたもん俺。
うんうんうん。
俺と話が合うかどうか。
うん。
だからこう最初顔だけ見てピーンと入っても、うん、その後知っていくうちにそのちょっと違うってなってくるんだよね。
うんうん。
うん、だからちょっとこう最初ドラマだけでさ、いい役柄やってたらさ、
うん、
バカだからさ、ガキバカだからさ。
うん。
そういう人だと思うじゃん。
うん、
あ、この人俺のこと分かってくれそうと思うじゃん。
うんうん、
だんだんそのドラマからこのバラエティー落ちしていって、
うん、
バラエティーでまたどんくさいこと話し出すと、もう一発で嫌になるのよ。
そうですね。
それでマキシリホが嫌になったもん、俺。
うん。
でもマキシリホは結局、でも青春自体を彩ってくれたから、
うん、
まあ、となってはもうどっちかというと好きな方なんだけどね。
うんうんうん。
うん、今ね、でもね、なんだろうね、あと彩ったの誰だ？松田聖子は？
松田聖子は、
まあ、みんなと同じく好きだった。
うん、いやもう単純にあのもう曲でもうやられてましたからね。
曲いいもんね。
うん。松田聖子、中森明菜、まあ、ね、まあ、あとあの当時の80年代のね、花あのアイドル全盛時代だったんで、もう今でも堀ちえみとか好きですし。あと岩井、もう僕の中ではもうベストオブあのポニーテールは、まあ中地じゃなくて岩井さゆりなんですけど。
岩井さゆり、
岩井さゆりってアイドルがいるんですよ。あの横浜銀杯っているじゃないですか。
いる
横浜銀杯の妹分としてデビューしたアイドルなんですけど。
それめっちゃ怖いじゃん。
でファーストコンサートにあの横浜銀杯がゲストで出たりしてっていう意味の分かんないことしたんですけど。
今何やってんのその方
は。今はね、アメリカかどっかで、結婚して移住して、そっちの方にいるっていう。だから、今はもうタレント活動はしてない
んです
けどね。
うん、そうね、
はい。
やっぱ目の付けどころが当時から違ったんだね。
うん。まあね、
そう。ね、そういう、なんていうか、媚びてないね、大衆にね。変わってる、ね。あなた尖ってるね。
尖ってんのこれ。
だってみんなが好きなところに行ってないもん。あなんかみんな好きなところで被ってるもんないの。みんなも好きだし、俺も好きみたいな。
え？
もっとミーハーなさ。
ミーハーだって、
そう。俺ちゃんと TM ネットワークとかビーズを聞いてたよ、俺。
はいはいはい。
俺は。
聞いてたけど、特にっていうことだったの？ああ。でも、なだって、そういう、普通にって言っちゃうと、もう、なんかガンダムが見てたとかそういうやつ？
ガンダムだって、どうなの？リアルタイムでは違うでしょ？あんなのだって後から来た、するみたいじゃないの？ガンダムって。違うの？
ああ、まあガンダムは、まあ本当のリアルタイムではブームではない。あの本放送でブームになってないからね、もともと。
そうでしょ？
再放送からだから。で、
いや、サメさん、ちょっとみんなリンクしようぜ。
え？
今日から、はい、もういいじゃん、国書さより好きって言っときなよ。
え？
いいじゃん、もういいよ、そんな。
立ったこともないのに
立ったことなくてもいいよ、立ったことつけよ、もうそんな。いいよ、わかんないこと言わなくて。
こっちがわかんねえよ。
もっとうちら角取っていこうぜ。
何の角取んの？
人と一緒になっていこうよ、もっと。人と一緒。共通の話題をもっととっつきやすいところで、あ、俺もそれ好きだったって言って終わらせよ。
終わらせんだ。
なんでもかんでも。だからもういいよ、松田聖子でしょ、うん、でおにゃんこだったらもういいよ、うん、国境さよりでいいじゃん。うん、
もしかに日田絵里とかあのドストレートなとこつ
うと。そう、好きでいいじゃん。
うん、
まあまあ、銀杯とかもいいですよ、そんな怖い。その時点で怖いわ。吉沢銀杯が流行ってたのは知ってるけど、うん、それアピールした時点で、うん、今の人はみんな怖がるよ。
いやいや、まあ、横浜銀杯推しではなかったけどね。
じゃマッチでいいじゃん、もうマッチでいいじゃん。
全然世代じゃないよ。
マッチ世代じゃないか。マッチ、もう古い？
ま、スピードマックスはもう完全に世代じゃないですね。もうだいぶこっちも大人になってたというか、90年代？
いや、かな？スピードとかじゃないよ。マックスじゃない。マッチ。近藤正彦。
あ、近藤正彦ね。マックスって聞こえたんで。
マックスだよね。
マックスに被れてた時期ねえなと思って。
うん、なくていいよ、それ。それ結構大人だと思う。
うん。
マッチでいいじゃん。
うん、まあまあまあ。
もうだからアイドル何好きですかって言われたら、
もうマッチ。
とにかくマッチにハマってたって言ってる。とにかくマッチって。憧れてたって。
憧れて。
じゃあもうそしたらみんな、ああ、わかるわかるって世代ですもんねって言った話が簡単に進むから。
あ、そう。
じゃあちょっと練習しよう。
ジャニー系で好きだったの男組なんだけどな。
いや、いいよ、タイムゾーンで一発やわ、いいよ。
タイムゾーンで一発やわって。
これはいいよ。だからもうマッチでいいでしょ。
うん。
だからまあ練習するよ。
練習するんだ。
練習する。だから。パテさんはあれ何、やっぱ、青春時代にハマってたものって言ったら何、アイドルだったら。
うん、まあそうだなぁ。マッチでーす。
ムカつく。やべ、すげえ面白い。あれさ、今ちょうどいいと
こ。ちょうどいいのかい、これ。
やっぱ安いよ、俺。
なんでそんなウケるとも思わなかったし。
すげえ面白かった。くそー、ポップだなぁ、それなんか。だから俺もそういうの欲しい。
欲しいってどういうことだ。
もうそれちょうどいいところ
で。課長もやりゃいいじゃない。
バッコだからね、マジで。じゃあ、猫も尺子も笑ってっからね、俺も笑ったしね。
笑ってんのかな、これ。
そういうのも。
今の中途半端なモノマネっていうか。
これをね、コンスタントにこのクオリティのラジオをやり始めると、
うん、
これ本当にアベレージ300とか400いくからね。
うん、
いや、テレビ局が動き出すよ。多分この二人やべえなってなるよ。
はいはいはい。
この、今の、マッチでーすの笑いを、コンスタントに打てるようになったら。
はい。
うん。ちょっとそこ狙っていこう、うちら。
マジっすか。
そう。今ちょうどいいんだよ、今。それが流行ってるんだよ。はい、俺のアンテナそこビンビン来てんだよ。
うん。
だから、でも難しいなぁ、ね。狙うと難しいよね。
そうですね。じゃあ。
ベタな笑いになっちゃうじゃん、今度。
うん。
あの、直球で打ちたいのよ、俺、それを。
直球でね。
直球で、そういう一周してとかじゃなくて、直球でそれ面白いっていう提示しか、仕方したいの。
ああ、今の直球だったんだ。
あ、すげえ直球だったわ。めっちゃ気持ちよかった、俺。マジ気持ちいい。マジ気持ちいい笑い来たと思ったもん、俺。
おっさん二人がこんな夜中にバカ笑いしてるって。
いやー、面白かったね。今のは本当100点。今俺そういう笑いが欲しくなってきてんの。
ああ、なるほどね。まあなんかのヒントになればいいね、今のじゃ。
うん、だからほら、ブラックとピンクしかないのかと、笑いには。
はいはい。
うん。
他の色はないのかとね。
それが俺の中ではもうあるあるになっちゃって。
うんうん。
そのニヒリズムとかさ。
うん。
皮肉とかさ。
うん。
風刺とか。
うん。
もうそういうのが俺の中ではもうそんなの当たり前のあるあるなのよ。
うん。
ベタ、はっきり言って。
なるほど。逆に、それはベタだと。
逆に今の、マッチですわ。
マッチですが、ベタじゃないんだ。
あれ、びっくりするもん、俺の中では。そういうのを出されると、面白ってしか思わないから。
そうなんだ。
そう、だからね、はい、うん、そういう感じでいこうよ。
はいはい。
今後の目標ね。
うん。
うん。
看護の目標だって俺も含まれてんだ。
そう、もう二人でやってたるとこうたのよく言うぐらいだからね、
はいはい。
この感じでいきますよ。
あ、なんか一応マッチですには反応さがあったわ、掲示板で。
やっぱり大受けでしょ。
はい、
うん。
ありがとうございます。別に。
面白
いか。はい。あ、はい、投稿来てますね、爆、爆笑エピソードに。はい。ハンドルネーム、竹所の外の人さん、はい、サデさん、高田さん、いつも楽しく聞いています。ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
ただの一リスナーですが、陰ながら応援しています。
ありがとうございます。
最近の話ではないのですが、一つと。深夜、会社帰りのこと、信号待ちしていると、後ろから肩を叩かれました。振り返ると、黒人の青年が片言の日本語と英語で必死に話しかけてきますと。焦っているようで、最初何言ってるのか分かりませんでしたが、手に持った観光マップ、そして、お茶の水ステーションという単語から、お茶の水駅に行きたいのだと分かりましたと。なるほどね。これからまさに行く先ですと。あ、この人も行く先だと。はい。そのままその青年を一緒に連れて行くことにしました。ただ、最終電車の時間が迫っていたので、ノータイム、ハリーアップ、レッツゴーと、これまたひどい英語で話しかけましたと。まあでも、わかりますよね。それでも黒人青年には伝わったようですと。信号も青に変わり、駆け足で二人交差点を渡ったのですが、背後がやけに賑やか。あれ?と振り返ると、いるわいるわ、十数人の黒人の集団?え?え?あ、彼らは観光客グループだったのですと。ははは。
あ、
なるほど。私を追いかけ、走り出す黒人の集団。
これはすごいね。
それはさながら、軍隊の行進そのまま、避ける避ける、料理マンたち。サラリーマンがうわーって向こうからやってきたんで、みんな避けたんですね。しかも、最先頭は、コテコテの日本人の私。
面白いね。
おかしいやら、恥ずかしいやら。自然と私の走りも速くなる。遅れ前と必死に追いかける黒人集団。わけがわからぬまま、一気に走り抜け駅に到着。ゼーデーする息を整えて私は叫びました。いつはお茶の水ステーション。うわー、盛り上がる黒人集団。
面白いね。
私を取り囲み、ハグとハイタッチの嵐。インディペンデンスデーさながらの大盛り上がりです。
すごいね。
私は駅員さんに後のことを頼み、彼らと別れました。別れ際、最初の青年が駆け寄り、苦しいぐらいハグルして、私の耳元で言いました。You are brother, thank you! そして固い握手。なるほどね。彼らと、別れた後最終電車に揺られてたら、さっきまでのことが現実なのか夢なのか。とにかくおかしくて、一人で爆笑していました。他のお客さんからは冷たい目線で見られましたが、ああ、思い出し笑いですからね。喜びを、素直に表現する彼らを思い出し、妙な優越感に浸ったのは未だに思い出します。長文失礼しました。ラジオ頑張ってください。ありがとうございます。これは爆笑トークですね。
これ面白いですね。
これ面白いですね。いいですね。
絵が浮かぶもんね。はい、またその黒人のベタ、みんなテンション高いっていう、そのベタさ、
ね。そうでしょうね。まあ、どうなんでしょうね。黒人の方には、そのね、ハリーアップ、ノータイムでねってことでね、あ、急がなきゃってことなんでしょうけど、まさかのね、その
柔軟に。11人くらいの、ね、
で、
ちらっとは。
超集団が、ドドドドドーっていう。
大体黒人がそんだけ走るっていうのはもう、あれですよ。アパルトヘイト以来ですからね。
ですかね、わかんないけど。まあ、もしかはなんかね、こう、訓練でね、こう、戦場にこれから向かうとかの訓練なのかなとか思うけど、いずれにしてもね、コテコテの日本の部隊、ね、お茶の水の周辺なんでしょ多分、それ。お茶の水
の。普通に見たらだって追っかけられてる状態だから、ね。
でしょうね。日本人が追いかけられてるっていう。
状態だからね。しかもその、いっさお茶の水ステーションっていうかっこいい映像化したいよね。
そう。もう黒人は、ね、やっと見つけたお茶の水ステーションを見て、うわー
テンション上がっちゃってね。
もう、ハグハグハグ、ハイタッチハイタッチハイタッチだったんでしょうね。
すごいなぁ。そんな現実にあるネタとしては、もうかなりお宝ネタですね。ね、
そうですね。なんか、ほら、コメディ映画的にはね、なんかありそうな感じのシチュエーションではあるけれども、実際にあるんだって思うと。
実際にあるっていうのがすごいね。
すごいっすね。
面白い。いや、でもありがとうございますね。 ニョキフォームに送っていただいて、
こんなに入れた。いや、これはね、本当に、まあ今、ざっと、今、初見で見た読んだんですけど、本当に長いので、これ、掲示板じゃ確かに無理ですね。
そうですね、うん。あ、なんかね、あとね、今の投稿、さっきの、おぼろちゃん、その前の投稿もそうでしたけど、
はい。
いい、ちょうどいい笑いが。
うんうんうん。ですね。
それから、俺が欲しいやつがバンバン来てる。
うん、
風がね、こっちに吹いてる感じが。
はい。ですね。そして、もう一個、あります。はい。はい、ハンドルネーム、ゼータパンダムさんからです。はい、SSO 仕事をしている友人から聞いた話ですと、
はい、
ビルの壁面に設置したゴンドラに乗って窓拭きをしていた時のこと、下りボタンを押すと、あ、ゴンドラのですね、ゴンドラの、配りボタンを押すと、ある階で、胸をもみしだく上司らしき男とされるかままの OL と目が合った。そのことを見なかったふりをして、その回でまだ吹かなかったそうだ
。あるんだ
ね。あるんだ。いわゆるオフィスラブが。日曜だったこともあり、ラジオをつけながら作業していたが、その時かかっていた曲のは、角田博のメリージェンだったって。いい、落ち着きましたね。いいですね。
なんかこう時代を超越したようなエピソードで、
うん、多分そのメリージェーンは中の人たちには聞こえてないんでしょうね、その多分ね、
外で。
でも外側にいるこっちとしては
お前って聞きながらお前も時代でするし、なんかスローモーションで映っちゃうよね。スローじゃないのに、
一応、多分その回は下げてるんだけど、その人の頭の中ではもう窓拭き中もずっとそのメリージェーンが聞こえてるから、あの二人のこうロビーズラブの光景をついふっと思い出しながらかぶっちゃうんでしょうね。
オフィスラブってさ、
はい、
こんなオフィスでさ、要するにおっぱいもみしだくわけだから、はい、まあ、どこの一室に二人きりでしょ、
はい、でしょうね。
興奮するだろうね。
でしょうね。
俺も想像しただけでもちょっと興奮するもん。はい、おっぱいもみしだいってる。もう AV じゃん。
そうですね。
AV じゃんって言ってる俺が、34歳なのにそんなこと、高校生ならまだしも、俺の中ではもう AV だね、でもオフィスラブっていうのは、そこは。
ですね。まあ、ただ残念ながら、普通に、リアルな、こう、出来事だったので、下から普通に、窓拭きの清掃のゴンドラが普通に降りてくるっていう
。ああ、でもすごいな。あるんだね。
あるんですね。いやー、面白いな。
見ちゃうんだね、ほんでね。
はい。
羨ましい。俺も見たいですよ。
はい。ですね。はい。なんか、特徴トーク、トーク、いいですね。
いいですね。ちゃんと面白い。
3本ともちゃんとみんな面白くて。それは、わかんないですけど、なんかね、勝手になんか、全員、皆さんね、ちょっとでもこの、黒人のと、これは、竹の子の外の人方のね、この黒人はだいぶ素晴らしいので、なんか10ニョキぐらい上げたいぐらいの勢いの、なんかね、ポイントがあるとしたらね、もし。
そう。竹の子の外の人でしたっけ？
竹の子の外の人っていうハンドルネームですね。
また、ね、ちょっと何かいいネタありましたらね。
ね、すごいな、これを。
今持ってますよ、まあ、
いいですね。
そんなエピソード、
はい、
人生の中で多分これに類するもの多分何個もあるんじゃないかと俺は睨んでましたので、
はい、そして、その帰りの電車の中でのなんか一人でニヤニヤしてるっていうのはね、非常によく気持ちわかります。そんなね、目にあった後ね、一人に急に泣かされて電車で帰る途中に、何あれさっきのみたいな感じでニヤニヤするのはわかりますよ。絶対そうなりますって。ああ、いいですね。なんか、至極の3本が、なんか、エピソード来ましたですね。
嬉しい。ありがとうございます。
ありがとうございます。
といったところでね、もうちょっと1時近いの。
そうですね。そろそろじゃあ、エンディングに向かいつ感じですかね。はい。はい、どうしましょう。一応引き続き、どうしましょう。この爆笑トーク、爆笑エピソード、なんかあれば。
一応、まあ、残りわずかですが、
はい、
募集しつつ。
まあ、もし、漏れたら来週に。
そうですね。
ええ、はい、でもいいですしね。はい。覚えてればですけど、我々、忘れっぽいので。ですけど。はい。ですかね。はい。
はい、
うん。というわけで、じゃあちょっとスレ読みをしていきましょう。はい。はい、2番、タグルコシャイさん。いや、クラさんだよ。っていう。 どんなだかわかんないですけど、
まあ、
またなんか、また誰かがいらっしゃったみたいです。はい、ありがとうございます。で、3番アンディさん、こんばんは、遅ればせながら聞き始めました。ありがとうございます。4番 1% さん、スマホが壊れたので、大河駅で聞きます。の矢先に、サダイさんが横浜のストレップ劇場へ行きます宣言って、ああ、しましたね。はい。横浜のストレップ劇場に、あれなんですよ、小向井美奈子が来るんですよ。
おお、マジ、
うん、今、ちょうどやってる最中だったんで、そういえば、仕事ちょっと、ちょいと空いたなと思って、うん、見に行くのもありかな、噂のスライム父よ、と思って。
そうだね。
ね
いいじゃないか
な。ねえ。
小向井さん、結構ちゃんと踊るらしいしね。
ねえ、みたいですからね。うん、もう、すっかり板についてるんじゃないですかね。
らしい。
ねえ。はい、5番。あ、これは5番はあれですね。投稿テーマですね。はい。6番、高田さん。課長の懺悔ラジオだと思った。やっぱみんなそこに。
まあ、懺悔はしないけどね。
まあ、まあ、なんか、いろいろ、もやもやした。
もやもやした。
はい。7番、高田さんは、課長がワイダン書くと、ネチネチしてそうです。
ネチネチするね。
なるほど。
その、行間からね、うん、パンティーのシワをね、
うん、
感じさせるような書き方したいね。
ああ、それできたらもうすごいかもしれない。
パンティーのこの高
田浩太はパンティーのシワまでを見える
作家だと。ちょっとこう湿ったパンティーのシワの一本一本までも分かるぐらいのことを書きたいね。
うん。
うん、俺子供いんだよな。
大丈夫。まだ舞ちゃんわかんないから大丈夫。
まだ舞ちゃんいいよね。
はい。8番、竹野さん、猿と孝太郎に管巻きラジオ。まあ、管を巻いて出ましたね。
管は巻くよ。
懺悔というより管では巻、管は巻いてました。
こちらは管は巻くよ。
ね、
管は巻いてなんぼだから。
もう、巻くだけ巻いてね、何にも生み出さないっていう今日。
大体巻いて絡まって終わるからね。
うん、ね。はい、9番、竹野さん、高田さんのラジオを聞いてると安心しますと。白黒つけてもいい、つけなくてもいいんだとか、とか。うん。うん、あ、なるほど。それに勇気づけられたと。
おお、俺いいこと言ったじゃん。
うん、みたいです。
あ、でも俺は本当にそう思ってるからね。
はいはい。
本当にそう思ってる。
うん。まあ、肩肘張らずに、
そうだよ。でも、こんな俺みたいに生きれるんだからいいじゃない。
ね。子供もできるんだしね。
そうだ、はい。白黒つけずに生きてきた人生でこんなに幸せになれるんだからさ。
ね。
いいじゃない。
はい。10番、竹の子、あ、竹の子の外の人。え、先ほどの方です
ね。そう。
石リスナーさんです、またタイムリーで聞かせていただいてます、高田課長の、高次元トークと、サデさんのマイペースなツッコミ前田ながら楽しいです。ありがとうございます。夏鳴海哲郎さんの曲大、好きです。私は山形出身なので。あ、そうですか。妙に、心情風景に響くというか懐かしく心地良い気持ちになります。今も寝落ちスレスレですがラジオ頑張ってください。ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい。あ、なるほどね。
嬉しいですね。
やっぱ、ちょっと、こう、まあ、牧歌的という言い方が、決して正しいかどうかまでは分かんないですけども、
うんうん、
ちょっと、遠くの、風景を思わせるみたいな、ね、意見ありましたけどね。
あの香りがするんだ
ろうね。ね、でしょうね。やっぱ、ご本人の、染み出るものがあるんでしょうね、作るものにね。
うん。
うん、はい。11番、竹野さんさん、めんどくせえ、今夜の課長めんどくせえ。まあ、管巻いてるからね。
だよ。
管巻いてるのは大体めんどくさいと思いますよ。
考えるな感じろ。
そうですね。はい。おやすみなさい。あ、おやすみなさいませ。はい。12番、竹野さんさん、マッチでーす。これ、多分これが、この時にマッチですか
ね。マッチです、この時だね。
はい。はいですね。はい。といったところでございますね。はい。
うん、
はい。いや、なんか、片屋では、管巻きつつも、片屋では、皆さんの爆笑トークで、エピソードで。
今日、割とトータル的にうまくいったね。う
ん、なんか、逆にバランス取れたな、という気がするのですが。
なんかね、いいと思うよ。
はい。
AM 感出てたと思うよ。
あ、ですかね。はい。まあ、こんな感じの雑談ラジオなんですけれども、ね。
ね
続けて聞いていただける方は
ね。でも今日俺掲示板で褒められたからすげえ嬉しい。
ああ、マジですか。はい。
褒めて褒めてって言ったら本当に褒めてくるんだよ。
まあ多分あの半分ぐらいめんどくせえって言われて思われて、まあ、思われながらも
う、ね、もう90人にめんどくさいって思われても一人に褒められたらといいよ、ほら。
はいはい、うん、まあそんなもんでしょうからね、大体世の中の比率的にね。
そうだよそうだよ、うん、本当に。
はい、じゃあまあそんな感じかな、来週
そんな感じかな、
うん、そんな感じで終わりましょうかね、
うん、
ね、もうそろ、まあ1時になりますからね、そ
なりますね、
はい、はい、来週は課長は普通に大丈夫な感じ、僕も大丈夫ですけど、
来週、
うん、まあ一応
14とか、
ん、
14か、
14かな、
じゃあな、10もう月曜日になってから、104日、4たす7は11。
違うでしょ。11でしょ、うん。
11だよね。うん、11。11さ、
うん、
ちょっとわかんない。
わかんない、
は
い、
もしかしたら夜出かけてくかもしんない。
なるほど。
じゃあ、ちょっと青森からね、一人、人が来て、
うん、
その人と夜会うかもしんなくて、
はいはいはい、
会ったら多分夜飲んじゃうから。
なるほど。
うん、かもしれない。のはわかんないです。
わ、
はい、
かりました。じゃあ、はい、まあその辺はフレキシブルに。
フレキシブル。
いつも通りのフレキシブル。
戻りで。
じゃあ何の確認もしたんだって話だけど。
いつも通りで。
いつも通りだったら別にいいじゃんって。
確認しなくていいじゃんってね。
まあまあまあ、一応一応。
うっすらしたんで余計わかってない。
今自分でも聞いてて、なんで俺今聞いたんだろうと思って。
俺も
じゃあいつも通りじゃねえかって。
慣れてもわかんないよって俺も言ったら言われて。
いやまあ一応一応ほら大人なんで確認をする
っていう、まあまあね、一応ね、
はい、ということで、じゃあこんな感じでした、はい、じゃあ今週のニョキニョキラジオはこの辺でお開きでございます。また来週も日曜夜10時から、ボンクラな感じでお送りしたいと思いますので、よろしくお願いします。はい、はい、MC バサデスパーフリノット、
あと高田光太でした。
はい、皆さんおやすみなさいませ。
はい、
たけのこ書房総務部よりご連絡いたします。まもなく退社時刻となります。パソコンの電源を落とし、使用していないコンセントを抜いて節電に努めるよう心がけてください。社内売店もまもなく閉店時刻ですが、駆け込みで大量に買い物をするのはやめましょう。続いて、幹事課からの連絡事項です。勤務が終了した社員は、会社指定の飲食店へ集合してください。お酒を水のように飲みましょう。以上、たけのこ書房、総務部よりご連絡いたしました。
主役もなんかじゃダメさ、目印にして飛んでいくんだから、遠くの君、君は遠く届かない手を伸ばしてみては、句を掴んでそっと開く指の隙間からこぼれた想い、君に会いたいと思う気持ちが時間の速さまでも変えてしまう、あくる朝目覚めて思う、週末まであと3日もあるな、やっとのことで週末が来て、伸ばした手に君が触れる、溜め込んでた話も忘れた、そんなことより今のこの時間、太陽がうつむいて僕らを赤く染めていく、おかしいな、もっともっと君とさよならしたくない気持ちが時間の速さまでも変えてしまう、何かに追われるような気持ちだけがさっきから空回りしてんだ、ずっとずっと空回りしてんだ、
この番組はいつもニョキニョキ成長中、タケノコ書房の提供でお送りいたしました。
Thank you.
竹の子書房は iPad、iPhone 向けの電子書籍を全品無料で毎週配信しています。会員登録、料金支払いなど面倒な手続きは一切ありません。竹の子書房と検索してお求めください。この番組は竹の子書房の提供でお送りしました。竹の子書房
もうこんな時間か。眠いのかい？でもまだ寝かせない。週末なんだ。あともう少しぐらい起きていたっていいだろう。眠くなったら僕が君をベッドまで運ぶよ。